ショッカー大野の秘密基地へようこそ。新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
あー、ということで、なんと、
はい、
2009年
あ、新しい年が始まりましたね。
始まったりね、前の年が終わったり、始まったりいろんな、
はい、
ね、2009年、まあ貝原玲奈はどんな年にしたんですか、今年は。
今年2009年ですか、今まで以上にもっとたくさんの人に出会って、はい、こう大きく中身を広げたいなと思ってます。
おー、いいですね、はい。まあ、この番組やってるだけでも最低12人には会えるという、ね、
そうなんです。
どんどん広がっていくよね、
は
い、
どんどん吸収して頑張っていこうかなと。
大事だよこれから、やっぱりね、やっぱり若手の声優さんとしては、
はい、
ね、いろんな方に教わってね、またいろんな方と出会っていくという、はい、ね、もう今日はまたね、そういう分でもう正月にふさわしいから、この後登場するんでね、はい、皆さんお楽しみしていただきたいと思いますけども、私としましてですね、
はい、
まあやはり今年をですね、また今年始まって12月の最後の時にですね、いい年だったなと、あんなこともあってこんなこともあってよかったなって言えるような年になれば、
はい、
ね、嬉しいことがいっぱいあればいいな、なんてそんな風に、普通だな、
はい、でも大事です、
はい、ということで、新年度一発目でございますんで、いろいろとやっていきたいと思うんですけども、あ、はい、早速メールが来ておりますね。
はい、そうですね、はい、ラジオネームマーク2さんから、
はいはい、
マスターレーナさん、というわけで、早いものでついに年の瀬、2008年も残りわずかとなりました。
そうでしたね、
はい、
去年くれたあれですね、メールですね、
去年のメール
バレバレやんか、
はいはい、この時期になりますと忘年会やら先の席も増えて、うん、まあ例年のごとくいろいろ失敗したりしてしまうんですけれども、うん、どのような失敗かは聞かないでください。
聞いてません。
あ、でもやっぱ気の知れた仲間とやる忘年会は楽しいものです、
はいはい、
さて年内最後の放送ということで、うん、年始でもあるのですが、
そうですよ、
そうです、お二人に質問です、う
ん、はい、
この1年2008年はお二人にとってどのような年でしたか、う
ん、
9月に行われた中野アニメ文化祭を経て番組も無事に1周年を超えましたし、
うん、はいはい、
お二人の今年1年2008年の番組をやっての感想や振り返ってなどを含めてお聞きしたいです。
なるほど。
ちなみに自分にとっての今年は夢見てたことがたくさん実現した充実した素敵な1年でしたと。
なるほどね、
はい、
この1年、去年の、ね、2008年を振り返っていろいろ言ってたけどね、
はい、
はい、ということでございますが、過去は振り返りません。はい、
それ
ですね、もうなんだったら早く呼びたいんだ。
そうですよね、
もうお待たせいたしました、はい、もう満を持してですね、
はい、
この番組始まってからずっとさ、ね、神明さんとか水木一郎さんとか、うん、割とこうボイスラッガー関係者をどーっとね、はい、お招きしてお届けしてたんですけども、まあ、ある意味もういらこの加藤を忘れてた。大変だよ、鳥だよ。
そうですよ ね、
もうね、改めてね、こうやって今日はお話がいろいろ聞けるかと思って、もうワクワクドキドキでございましてですね、
ちょっと手が
震
えちゃいます、
真冬なのに汗かきまくってますけれども、私は
本当に、
ということでですね、なんと、地球征服半世紀、
はい、
この方がいらっしゃったおかげで、我々はですね、この後に続こうと思って、うん、多分今日のショッカー大野があるのもねですね、過言ではないと、こういう方でございますね、飯塚翔造さんでございます。
飯塚翔造でございます。非常に寡黙な男なので今日喋れるかどうか僕わからないんですが、いやしかしテンション高いね恐ろしいテンションですね。
相変わらずお越しいただきました、ありがとうございます。
もう汗びっちょりじゃないですか。
そうなんですね、
泣いてんですかね。
そうそう、あの、ね、飯塚さんに会って感激してんですよ
お上手なこと。
いやいやいや。
で、あの、はい、ショッカーさんはどういうお呼びすればいいの？ショッカー君、大野君、ひろしちゃん、こうちゃん、どっちで呼べばいいの？
何でもいいですよ。
何でもいい。
いつも
呼びしていい
か。ああ、そうか。番組ではみんなマスターなんて呼ばれてますから。
マスター。
いやいや、マスターより大マスターですからね。
そうですよね。
飯塚さんは。ね、
そうかそうか、
だからもう、
じゃあマスターで。
いやいやいやいや、そんなもう滅相もございません。
いやいやいやいや、
滅相もなければ別荘もないんですけれども、ね、すごい、もう、ね、飯塚さんがダジャレを好きだからね、
いやいや、
もうちょっとテンション合わせていこうかと思ってですね気がつくとレーナが引いちゃうかもしれない。
じゃあマスターね、
はい、
ああしようか
本当だ
ね、もう油断も隙もありゃしないんだ
よ。いやいや、その時におーノーって言ってくれますよ
すごい本物ですね。
いやいやいやいや
一番テンション高いの誰だよ
いやこの間、
はい、
劇場で、
はいはい、
あなたの司会ぶりを、
はいはい、あ、そうです、
もうすごかったね。
あのね、アニソンパワーに実は飯塚翔造さんね、
はい、
いらしていただいてたんですよ。またね、やはりさすが秘密結社のね相当ですか、はい、人知れず現れてね、 一シリーズ消えていくという進出
気持ち。驚いたのは、はい、あの司会を二人なさってたよ。
それで、ね、はい、
あの上手に引っ込む、
はいはい、
で最初はね綺麗に引っ込んでたのよ、
はいはい、
そのうちに少しずつ出てきてね、ええ、もう体が動いてんだよ。でも
そんなところまでご覧にな
ってました。見えてました。
だからね、ええ、あっち見たりこっち見たりでね、ええ、でどっち見ればいいのかでね、ええ、ショッカーちゃんがね、あ、マスターがね、どんな風にね、
はい、
あのあれしても本当にノリノリね、
あ、
このねノリノリはすごいわ。
ありがとうございます。
本当にいつまであのノリノリが続くか。
いやいやいや、もうできる限り行ってみようかなと。
もう40代後半でしょ。
そうです ね、アイドルですから年はね関係ないんですから。
ごめんなさい。
全然大丈夫、全然大丈夫、全然大丈夫。
それで何をすればいいの。
え、いや、もうこういうノリでずっと喋っていただければもう全然ない。いや、もうね、いらしていただいただけでね、もうね空気が変わって、まあこの地下48階でございますけれどもね、やはりもう魔王降臨ということでございまして、もう
ついに
秘密基地にぴったりのゲストでございますよ。
じゃあもう帰っていい？
ダメです、
いやいやいや、ダメ
です。ダメ
です。こっから
あ、こっから股間からなんてどこでござい
ます。
どうしよう、
誰か連れてきたのは俺だ。
失礼いたしました。
いやでも本当にね愉快なね、もういつもだから、やっぱりね、アニメでも特撮番組でも、
はい、
もうテレビとかね映画ではね、もうとっても怖いね、うん、この渋い重厚なお声でね、
はい、
やってらっしゃるから、まさに悪のね魔王なんてお呼びさせていただいてますけども、まあ優しいでしょ、
はい、
ね、
すごいふんわりした雰囲気の
ね、
なんかシュンとしちゃったじゃん。
いやなんと言いますか、ちょっと緊張しちゃうんですよね、うん、そのアニメでのその悪役のイメージがすごく強くて、
う
ん、
そうご無礼があっちゃダメよ。
いや
そんなもん本当に滅相もない、
ね、でもそんな、飯塚さん、
だから早くなんか聞いて、
あの、聞きますよ。今聞こうとしたじゃないですか。そんな飯塚さんですけどもって今そんなってとこまで行ったんですけど今、ね、あのもうだって俳優さんで、ね、まあ、いわゆる役者さんになられて、はい、まあ、やっぱそうもう何十年というね、はい、まあ、歴史をこうね紡いでこられたと思うんですけれども、もともとその役者さんになろうと、
うん、
やはりそう思った時があるわけですよね。
ない。
ないの、
うん、
ないんだ。嘘。
役者になろうってこれっぽちも思ってなかった。
あ、そうなんですか。
そう、もともと僕は柔道やってましたからね、
はいはい、
でスポーツマンですよ、
はい、
それは、まあ、高校で小学校ぐらいは相撲をやってまして、だから
スポーツマンだ本当に、
そうなの、
はい、
それで、何を聞きたいの。
聞いてる。
だから
役者になるきっかけなんですけども、
きっかけない。
ほら、え、じゃあ例えば少年時代なんていうのはどんなこと、
う
ん、普通に例えばやんちゃ坊主だった
と
か、わんぱく坊主、
わんぱく坊主でした、だからうちの兄貴が小学校でやられてる、
はい、
もしあのうちの兄貴ってすごく優しくて、
はい、
あのおとなしい子なんで、おとなしい子って変だけど、で、あの飯塚、兄貴がやられてるよって言ってさ、
はい、
報告するわけだ
って、あ、友達からね、うん、ご中心で来てくれるわけだ、う
ん、で誰だっつってさ、
はい、
六木が置いたらとこへ行くと、
はい、
って泣いてるわけ、誰やったんだっつってさ、
はいはい、
で何も 言ってくんないわけ、
はい、
で、まあ、あの仲間たちが探して、はいはいはい、捕まえて、兄貴どうすんだみたいなことで、いつも兄貴を守ってました。
正義の味方じゃないですか。
そうそう、正義の味方。
どこを間違った。
いやいや、
間違った間違った。
それとか、はい、まあ勢力があって、
はいはい、
僕らがまだあの小学校帰らない前に、はい、あのドブ川の橋で 4,5 人いるわけですよ、
は
い、でこっちは2人か3人しかない時に、
はいはい、
数で負けるな、もう少しあいつらいなくなるまで待とうっつって、ぐじぐじぐじぐじしながら、
はい、
あ、3人ぐらいだ、じゃあ大丈夫だと思って、でいつでも やるぞって顔でこう、はい、そこを通るわけですよ、と彼らは、あ、同じ人数だし、もうやらないで通して帰るという、
は
い、
は
あ、いうのが小学校時代。
小学校でですか。
そう、
高校生ではなく。
すでに。
いや、高校は、あの殴った後は、あの自分で、このビート、ノートを破って、鼻吹けっつってさ、鼻血を吹かしたりなんかしましたよ。
かっこいい。
いやいやいや。
ご出身は福島県というふうに。
生まれは東京、
ね。あ、そうなんですか。
東京で生まれたんで。でそれからうちの親父が、
はい、
あの工場の、はい、工場長やってまして、それで大阪の方行ったんです。
だ
から僕は東京で生まれたけれども、すぐ大阪の方へ行って、
そうなん
だ、で大阪で小学校を過ごしたわけ、
はい、
で小学校で戦争が始まって、
はいはい、
それで疎開、
あ、疎開をされたんですか。
それで福島へ、
茨城と福島へ疎開した、茨城と福島っていうのは、
はい、
茨城で、
はい、
茨城で終戦を迎えて、はい、福島行ったわけですよ。
あ、 そうなんですか。
だから茨城の時は、はい、あの初回初回っつってね、よく言われたもん。
ああ、なるほどね。
でザーッと我慢したけど、もう我慢できないっつって、はい、もうあの呼んで、はいはい、うん、それでくぼみのところでやって、
くぼみのところで
それで帰ってきて、はい、あのあいつやったけどあいつはいいよねやってもったら、あの、ね、親戚の人が、はいはい、あいつは悪だからやっていいよって
あ、じゃあやっぱり正義の味方だったんですね。
そうですね、基本的にね。そういう、あ、それはもう今でもそうよ、
ね、いやいや、そうですよね、うん、役の上ですから。
いやいやいや、役はだって俺、はい、正義なんだもん。
あ、そうかそうか、うん、
自分たちの緑な地球を欲しいと、
はいはい、
緑な地球が欲しいっていうことは、はい、いい地球が欲しいわけ で、ね、自分たちの仲間にそこに住まわせてあげたいっていうことから、自分たちの理屈としては正しいわけ
です、
は
いはい、あ、間違ってないですね。
間違ってない。
あ、そうか、だからいわゆるその自然を破壊する人間が悪いわけですからね。
そうそうそう、
ね、
だから今は一方的に言えるそのなんていうか世の中が、あのなんかこうやってますけど、はい、反対側に立った時にあいつが悪い、でこっち側に立ったらあいつが悪いって、
はいはいは
い、今誰が悪いかわからない世の中、トップの国が怪しかったり、
ね、
ダメな国が良かったり悪かったり、
はい、う
ん、気をつけてね、
はい、頑張りますあ、でもじゃあそういったじゃあ正義感の強い正蔵少年が茨城福島と行かれて、うん、そしてえ、じゃあ高校時代は福島
のいわき高校、
ね、あ、いわきだったんですか。いわき高校、はいはいはい、
小名浜小学校に行って、小学校からいわき高校へ行ったんです、
はい、うちの母方が北茨城なんで、あの周辺はよく、はい、
北茨城だと
今でいわき市ですよね。昔あれだったんですけど、
あの歌手の彼がいるところ、はい、中尾村の
中尾村のところ、あの殿様キングスのあの人なんかそうですよね。
あ、そうなんだ。
宮地治さんなんとかもそうですけど、
それから
野口郡上が出たところですよね。
あそこ、はい、あの辺にはいるじゃん、もう一人。
はい、
あ、米
クラブ、
うん、
はい、カールスモーキー氏、
うん、
おお、あ、そうかそうかそうか、
はいはい、そのお菓子屋さんの御曹司じゃないかな、
お菓子屋さんで、
でも彼に呼ばれて、はい、この間あの JCB ホールで、
はいはいはい、
僕ナレーションずっとやって、
そうなんだ、
彼が、
はいはい、あの
僕のあれで当て振りやってましたよ。
あら、あ、同郷だったんですね、うん、
同郷っていうか、
まあ、同じね、
あの本、
同じよね、本、うん、へえ、
実がちゃんにやってほしいっつうんで、
はいはいはい、
なんか重いね、あの俺はどっちへ向けばいいんだっていう感じのね、あのあれですよ、振り子の話でね、
はいはい、
あの彼ほらものすごく絵もうまいし、詩もうまいし、
うん、
歌もうまいし、
ね、
いろんなあれでしょ、芸術家でしょ、
はいはい、
だけど本当の俺は誰なんだと、
おー、なるほどね、
うん、いうことで悩む、
はいはい、
悩むそのお話、詩の朗読をやるんですよ、
はいはいはい、う
ん、それを作ってやりました。
才能あるな、やっぱね、
うん、才能ありますよ、
はいね、あ、そうだったんですか。いや、でもそれでじゃあ高校を過ごされて、じゃあその頃は全然まだじゃあ役者になるとか全くそんな
気配もなく、高校でも全くなかったです。だって幼稚園、
はい、
大阪市東淀川区十曹東の町1丁目160番地っていうところに住んでたわけですから、
住所が、
で、はい、いや、これ聞いた人が、ね、僕の同級生がもしいればね、
はいはいはい、
職家ちゃんのところにマスターのところへ、
いや、そうですよ、
電話ちょうだい、
いやいや、はい、分かりました、はい、もうちゃんと責任を持ってお伝えしますから、はい
ね、いや、それで、はい、あの幼稚園がね、うちの裏にあったんですよ、
はいはいはい、
でうちの裏で、あの、まあ、幼稚園に入りなさいと、はいはい、母親が言ったんだけど、はいはい、冗談じゃないと、はいはい、あの人の前で、はい、チャラチャラチャラ踊ったり歌ったりとか、とてもじゃないけど嫌だよって入らなかった。
幼稚園からそういう主張があったんですか。
主張、いや、主張っていうのか、
いや、嫌
だ嫌だっていうだけのことで、あの、かっこ悪いとか恥ずかしいっていうか、
なんかみんなで一緒になんかね、
なんかそこで、
あの、父パパみたいなのがね、
あ、お前は幼稚園にそう言っていかなかったんだよと、母親は入れたかったんだけど、
ね、どんだけお母さん楽だからね、そうやって幼稚園預けとけばね、
そうそう、で、はい、それであの、はい、頭が重くて、
はい、
そしてもうしょっちゅうガクンガクンとつけて、僕はここの額割れてんですよ、ほら、ここのところこう段々になってる
でしょ、あ、はいはい、おけががね、
うん、
はいはいはい、
だからちゃこちゃね、傷だらけ、それからここなんかこっからこっからは夏みかんを置いて、じゃあと
左腕のところ、左のところ、ね、
じゃあこれがバーッと切れて、じゃあダラダラダラダラ、
手のひらをパックリ、あらまあ、
そんな、ね、
生傷の絶えないじゃあ、ね、少年だったわけですね。
そうで、今はもうね、あの生傷が見たいという何を見たい
だ、そういうニュースはね、よく読まれてらっしゃいますよね、迷宮の扉でね、
そうそうそうそう、
ですけれども、
あ、今日もやってきましたから、
あ、そうなんだ大変だ、ね、いや、でも夕方ね、あの、
それでいわきでしょ、
はいはい、そうですよだからさ もう大沢へだからライラッキーで、で、あのいわゆるほら日大に進学されたわけじゃないですか、うん、日大の芸術学部に。やっぱりそれはやはり何かそういう方面に行こうっていう意思がないとなかなか、
ね、今までそうイベントやったりなんかするときに聞かれるんですけど、
ねは
い
ね、
そのどう答えていいかね、つまりね、
はいはい、
先輩がいわき高校にいるわけでしょ、先輩いるって、
はいはいね、
つまりいるわけでしょ、
当然いますよね、
先輩が、
はい、
これはもうものすごい話なんだけど、
はいはい、
体育祭があったわけですね、いや、
はい、
必ず1年1度体育祭とか文化祭があるでしょ、
はいはい、ありますあります、
文化祭という学校燃やしちゃったんですけどね、
え
全焼文化祭
文化祭で、
うん、
燃やしちゃったって、え燃えちゃったんじゃなくて燃やしちゃった、
いやいや、うん、まあそれは言葉のあれじゃない
ですか、びっくりした、すでにそこで悪の片鱗が始まっちゃった、いいっつうのだから、
いやまだ体育の体育祭の時に先輩が象の足をやらないか、
象の足、
うん、つまり花子さんっていう象さんがいるのご存知ですか、
あ、ありました、はい、上野動物園じゃな、あ、井の頭、
井の頭にまだ、だまだ生きてるんですよ、
そうだそうだ、はいはいはいはい、
あれがね
花子さんだ、
あの頃はその平と言ってたんですよね、
うん、
で花子さん来平す、はいはい、来ましたということで来たんですよ、
はいはい、でそのまだ岩木が平だった頃ですね、
そうそう、
はい、
で来たのでその記念に体育祭で象さんがこう歩くということをしたいと、
あ、なるほど、着ぐるみみたいなものをまあ作って、
作って
ハリボテみたいなのを作って、
で、
象の鼻を長く伸ばして、
そう、はい、それで前足をやってこう歩くのを、
はいはいはい、
お前やらないかと、
で
先輩の命令だから、
はいはいはい、これはもう絶対ですよね、
やりますと、
はい、
やりますと、でやったんですよ、
で
それから今度は花笠音頭、
はい、うん、はい、
あれの格好をして、
はいはい、
あの演劇部が踊るから、
はいはい、
お前もそれで踊れと、
はいはい、
振りも何もできるわけないよ、だけどえっちゃおっちゃやってたわけですよ、
はいはいはい、
そしたらば、
はい、
まあ、それ終わったわけでしょ、そしたらお前
あ
の演劇部入らないかって言われた、
はあ、
で演劇部入る入らないだって
踊りが良かったんですか、
いやいや、
乗ったんだ、
いやいやいや全部先輩の命令ですよ、先輩が言われて、その先輩がまあいい方だったんで、
はい、はい、
分かりました、はい、分か
りました、この人が言うならじゃあついてってみようみたいな、
そうそう、今その先生は、はい、その先生というか、はい、あの国立大だとかの大学の教授やってますけどね、
は
い、それが演劇部の親分だった、
はいはいはい、
で
よっぽど象の演技が良かったんですかね、じゃあ象の前足
象でしょうかね
いや聞いたら象としましたけどね
ちょっとエレガントだ
った、
まあ、エレガントだ
パオみたいな
すごい
パンだよ
困ったなぁ。
じゃあこれで終わろうか。
まだ始まってないいや、でも、じゃあそういうあれで先輩にじゃあ引っ張られた感じだったんですかね。はい、じゃあ先輩がじゃあ日芸に先に行かれて
た。いやいやいや、行ってません。
じゃないですか。
うん、はい、先輩誰も行ってません。
あ、そうな、じゃあとりあえず演劇部には入ったと。
それで、そうそうそう。はい、演劇部、あのやって、
はい、
最初に、
うん、
ゴーゴリーの検察官。
ほうほうほうほう。
あれを振られたんです。その時に女性の女の役だったわけです。
ほう。
で、
飯塚さんが女性役を、
女の役をやったわけですよ、
この声で、
え、いやいや、まあ、
あらやだみたいなあらやだ困っちゃったわ、いやいやみたいな、
ちょいまし、それで、あのほらその頃は衣装は、
はい、
あのほらこう自分たちで全部やら
ないから、全部作りますよね、
でうちの袋にこんなことやらされるんだと、
はいはいはいはい、
先輩やれと言ってる、それで髪の毛をね、
はい、
あの茶色の、
うん、
あの
毛糸とか
で、そうそう、毛糸とかでね、毛糸でふわーっとこうやって、うん、ダワして、
はい、
でこれやって、
うん、
で衣装ふわっと着て、でまあやったわけですよ、
はいはい、
でセリフはね、まあ7つか、まあ5つかその程度なんですけどね、
はいはい、
でやって、
はい、
やったけども、
はいはい、
ポンポンとセリフが飛ぶわけですよね、なんだっけな、なんだっけな、
忘れちゃった、
忘れちゃった、
あらあらあら、はい、
うん、それでまあまあともかく終わらして、でそれからね、
はい、
ものすごく悔しくなったわけですよ、こんだけのことは言えない俺は、悔しいと、
あ、はいはいはいはい、
で今度は自分から今度自分で、あの挽回したいんでって言うんで、あの法律の私というね、
うん、
あの裁判劇ヘクターフロムっていう弁護士の役なんですが、その役でこう喋るわけですよ、それを完璧に覚えて法律の私やったんですよ、
あ、
その時のこう喋ってこうやって、
はい、
うまいか下手かどうかわからないですよ、
そん
なのは、
うん、
だけどもちょっと喋って、うん、あ、言えたっていう達成感っていうのかな、あのみんなね、やっぱり何かに向かってね、何かをこう成し遂げた達成感っていうのは、何でもいいからこう味わった方がいいと思う、
はい、
それがやっぱり人間をこう作っていくと思う、ただただやるんじゃなくてね、
はいはい、
うん、でおもろかったじゃなくて、どれだけできたかっていうかね、
はい、
その達成感を感じられたんですよ、それで先輩は先輩ですから、いなくなりますよね、
あ、そうですね、当然ね、
うん、
はい、あれで飯塚、
はい、
あと引き受けろ、
あ、演劇部
ね、演劇部長
やれ、演劇部お前に任したとそうそうね、でこっちは達成感も得たし
だけど知らないわけだよね。
あ、
それから入って、はい、演劇の本、台本、はい、脚本、戯曲を読み出したんです。
はあ、
それで、まあ、あの演劇の武士をね、はいはい、作ってるんですけど、はいはい、あなたもご覧になれば、はい、いつ飯塚君はお勉強してたのっていうぐらい芝居やってるんですよ自分で各種演出するしやるし、それで、まあ、つまりなんていうのか、だってあのセットまでね、
はい、
ちゃんと模型を作って、出入りのあれを
あら、
それまでやったですからね。そういうつもり正式にちゃんとしてやって、
はいはい、
それでまあともかく、まあそこを終わらして、
はいはい、
さてどこ行こうかな、
さあ卒業するね、
で僕は演劇をもっと勉強したいと、こんな中途半端で自分の独学じゃどうしようもないと、ちゃんとしたところでやりたいなと、ところが親はそうじゃない、
まあそうでしょうね、当時は
親戚に大臣クラスがいっぱいいたんで、そこへ連れて行かれて、
はいはい、
正蔵ですよろしくお願いしますって言われて、
はいはい、
でただ僕は母親についていってはいはいってやってるだけだよね、まあ、頑張れと言われて、はい、で、まあ、ある大学を2つぐらい受けたんですよ、それを今年で日大芸術学を自分でちゃんと受けたんです、
はい、
でそれは入ったわけだ、
はいはいはいはい、
で実はおふくろこっちは落ちたけどこれは入ったから、
入ったよって
これでちょっと勉強したいと、
はいはいはい、
で日大行って、で日大でもほとんど勉強しないで、
はいはい、
ずっと北海道だ東北だ九州だ四国だって、はい、芝居持ってあったんですよ。
あ、もうすでに、
うん、
旅をして
仲間、
うん、芝居の
だって、はい、来た連中は、はい、どこそこ高校の演劇部長とかさ、
あ、そうですね、全国からそういうのが、まあ、それこそね、
う
ん、甲子園の決勝みたいなもんですよね。
そうそうそう、
全国から演劇少年が集まって、は
あ、それで僕はあの、はい、岩城のところに、うん、あのアポロっていう
はい、
連盟誌、あの、いわきのずっと高校の集まりの中を書いてた、
はいはいはい、
あのアポロという、はい、あの編集してたんです、
はい、
その編集長やったんですよ。で、日大行ったから劇団名どうしようかって、どうしよう、俺アポロやってたから劇団アポロだっつってさ、で劇団アポロでずっとやったんです。
は
だ劇団アポロという言葉を聞いて分かる人は何人かいます。
あ、はいはい、
そこで、まあ、つまり仲間といろいろと、でその時に会ったのが、ケイシー高峰とか、
はいはいはい、
宍戸だとか
宍戸城さん、
それから、はいはい、嵐徳三郎とか、
ほうほうほう、
あの辺ですよ。
わ、
あの辺と、うん、まあ、あの一緒に遊んでたわけですね。
はいはい、ケイシー高峰さんとかも、
あのケイシー高峰さん、高峰さんというのはケイシーは、
門脇佐藤さんですよね、
あれは岩城小名浜に、
あ、そうだそうだそうだね、
あっちの間ね、ケイシー君ありがとうございました。あの魚ね、まずね、と食ってきてね、美味しかった。
しょうちゃん食べろやグラッチェって言ってましたグラッチェってそうで、またあの時代の日芸の方々ってのはまたすごい方たちがまた
ね、
いらっしゃるし、またしかもだから当時そんなにその演劇の学校っていうのはね、やっぱりまだそんなないと思うんですよ ね、
ね、
それをまたいわゆる大学でやっぱ芸術学部ってそこにだからまた集まる、まあ、逆に言うと親御さんたちから随分ね、あの感動同然のような方たちも ね、 ね、
だけどあの頃は早稲田に行きたいっていうのが多かったですよ、で、
はいはい、
早稲田の連中何人かは日大芸術が来たいという、
はいはいはい、
この2つがこの演劇関係、芸術関係、
あ、
だ演劇、あの声をやったのでは、
はい、
あの今まだ元気で、
はい、
小林清志がいますよ。
あ、小林清志さん、次元大輔が、
そうそう、で一級下では立壁君がいますよ。
あ、立壁和也さんも
そう、
ジャイアンが、
そうね、
いや今はトンズラだアロホラサッサだ
そうそうそうそうそうだ、そういうメンバー、
ね、皆さんそうなんだ、
まあ、そう
っていうかその辺の方々、飯塚さんもそうですけど、お若いですよね。
誰が
どの方も、だから飯塚さんも今こうやってね、
はい、
お話しさせていただいて、もう全然若いんですけども、うん、小林さんも若いですし、
そうね、嬉しいよね、
立壁さんも若いですし、
若い若い、
で前の立壁さん、僕の前の前の番組の時にちょうどね、あのゲストでいらしていただいて、
あの時ハゲてなかった、
いやだっても10年ぐらい前ですけども
まだ生えてたから
いやいや、そしたらね、本番前にね、あのね、大野ちゃんね、あの本番中ね、俺に年聞いてくれよ ておっしゃるんですよ、うん、でだからいやそんないいんですかって言ったら、うん、おいいよいいよ聞いてくれよって言うから、うん、あ分かりましたっつって、で本番中にあの失礼ですけど戦場さんおいくつになったんですか、あ俺ね66ってあの時おっしゃってたんですよ、
あその66なのに若いだろって言ってほしかったわけ、
そうそうそうそうそうそう、まあきっとそういうことで、いやで実際本当に見えない見えないっつってね、そしたらそうそうそう、すごく嬉しそうにね、あのちょうどジャイアンが主役の映画があったんですよ一本ね、それの宣伝俺自分でね宣伝部長買って出たんだよとか言ってね、で番組にいらしたんで、
そう壁やん壁やんですね、
はいはいはい、
愛すべき、
はい、
まあ後輩っていうよりも仲間っちゅうかね、
そうですね、戦友というかね、
そうそうそうそうそう
そう、またそういうそうそうたるメンバーの中でじゃあまたそこで全国を芝居で回って、
うんうん、まあ、はあ、今いた仲間たちはみんなそれぞれマイペースですから、だから一緒に
わかるわかる。
だから、まあ、舞台をいっぱいしよってたのは僕で、
はいはいはいはい、
あとはみんなそれぞれやっぱりマイペースー、だって門脇くんなんかは、はいはい、もう行っちゃってるからね、うん、あの新中君だとか、うん、だから嵐、僕は残念なのは嵐徳三郎さん、
は
あ
は
あ、もうあいつ最高のね歌舞伎役者ですから、
は
あ、うん、知らないでしょ、
残念ながら
ちょっと答え方はねやっぱ知らなかったもんね、
そうなんですよ、申し訳ない、嵐勘次郎さんなら分かるんですけどね
古すぎる徳三郎ちゃんはすごいですよ、
は
あ、蜷川歌舞伎に関しては、はい、蜷川ちゃんの中ではもう必ず彼が出てたものですけどね、
はあ、そうなんですか、
彼が生きててほしかったな
あ、そうですねっていうか今こうやってお聞きしてますと役者になるきっかけ思いっきりあるじゃないですか、きっかけねえよなんて、
どこにあるの、
もうだからそのやはりまず先輩と出会ったこと、
うん、それが
まずそれがでそこで感動したその芝居のセリフを全部言ってね弁護士の、
いやそれはだからまだ、うん、あの最初じゃないじゃないですか、うん、だんだんこうつまり人間ってさ、うん、こうこう何熟成されてくるわけですから、きっかけであのドラマ聞いて感動した、うん、なりたいってのが多いじゃないですか、
うん、今はそうですよね、
うん、
ただそういう前例が逆に言うとそういうこと学校もそんなにないような時代ですから前例がなかったわけじゃないですか、で全く芝居をまさかやるとは思ってなかった、
全然
思ってなかった、ね、それが例えばでも象の足が、まあ、例えばあったり、うん、だそういうなんか一つ一つがきっかけでね、うん、それが今の熟成という言葉を借りていくと、うん、それであの大学の4年間で思いっきり熟しきって、うん、それでそのままやはり役者の道にボンって来られて今日までずっとやられてるんだから、そこはきっかけ
まだ熟成中ですけどね、
あら
まだまだ
いいな、
まだね、うーんあまずいなとかさ、なんか満足いくやつやりたいなとかさ、もうほんと1年間こう振り返って、
はい、
やっぱり、ね、あの満足ってのはそうはないですよね、
あこの向上心だな、
はい、
これがやっぱ長く、いやいやいや、
うん、本当にそう、本当にキザでなくね、だから年を感じないし、作ってた時にこれは任しとけなと思わないし、うん、難しいなどうしようかなっていうようなことでやってますけどね、昨日、はい、ワンナウツのね、アニメすごく面白い、僕が今までない役をやってますから、
また八方斎を超えるような、またじゃあ
聞いた八方斎、
犬です、
ワンちゃん、
犬という役です、いや犬って、いや犬的存在、
おおほいほいほい、
かけ麻雀ってあるでしょ、
はいはいはい、
かけベースボール、
はははは、
しかしあの主人公が切れ長の目の、
そう
私ちゃんとあのタイトル分からず見てました、はい、
あ見てるんだ、
はい、マサトちゃんが主役、
はいはいはいはい、萩
原君、
あ、はいはいはい、あ、萩原正人さん、
うん、
ほう、
なんか宇都宮健ちゃん、
あいいな宇都宮健二さん、うん、
なんかがやってるんですよ、
あら、
うん、古川敏夫、
あ古川敏夫さんも、うん、あいいメンバーだ、うん、
まあまあそれはいい
と、いやいやいや、それが、
それは何
よ、昨日あったのよって言って
た、あ、あ、それで、
そうそうそうそう
そ
う、ね、ね、はいどうぞ、
いやいや、昨日言ってきた、とがきに、はい、あちょんぷりけって書いたんです
よ、あちょんぷりけ、
うん、
はいはい、
でその下に日本語で何って書いたんですよ、だからセリフは何って言わなくちゃいけない、
あはいはいはいはい、
何、例えばあちょんぷりけっていう寸法は何よりも長いじゃないですか、
はいはいはい、
で絵面もこんなになってあちょんぷりけやってるわけ、
ほっぺたギュッとこうね、
そうそうそうそう、
あのムンクの叫びみたいな感じのポーズですよね、
そうそうそうそう、はい、ゴルゴじゃなくて
ブラックジャック、
ブラックジャック、
はい、ピノコちゃんって可愛い女の子が、
ね、そのことあちょんぷりけってやつ、ね、僕は一切知らなくて、
はい、もちろんそうそうそうだ、
知らなくて、はいはいはい、であちょんぷりけって書いてあるから、で何っていうのにはね、ちょっとおかしいんでね、あっちょんぷりけってやったらね、みんながどっと笑った、あっちょんぷりけってどこに書いてあるんだって、あ上に書いてあるわ、上に書いてあるわって、オッケーになっちゃった、だから何って言えばいいんだけど、その 作家は何と書いてあるんですけど、
はいはいはいはい、
僕は上のトガキを読んだ
って、はいはい、
で OK になって、でそういうふうにあの、なんていうか発見があるというかさ、
あなるほど、
だからピッチャー特殊っていう時に、ね、こう出ていって、
はいはい、野球だから、
ね、うん、ピッチャー特殊っていうことは負けてる時か勝ってる時とかいろんな時があるじゃないですか。
あ、そうですね、
その言い方が楽しいわけですよ。
あ、
だから台本はピッチャー特殊でしか書いてない
ですね、うん、
だけどピッチャー特殊だわとかね、ピッチャー特殊とかね、ピッチャー特殊とかね、自信がある時はそういうそのアニメの楽しみができるようなね、ことになってるんですよ。
はいはいはい、
でそれを、ね、昨日一昨日か、あの、うん、スティッチの後にやってますんで、
スティッチじゃない、
スティッチじゃない、スティッチ
ね、ちっちゃいやつ
じゃなくて、ね、手に手につけるスティッチね、
スティッチね、
あ、ありがとう。
ディズニーですからね。
ディズニーね。
ディズニーじゃないですからね。あの石森章太郎先生はディズニーってよく言ってましたけど。
ディズニーいるんだ言葉が。
ほら油断も隙もないぞ。
はい、
で学校卒業されて、今じゃあ全国ずっと、
まあ、まありましたね、
ま、回ってましたけど、ちゃんと学校卒業したんですか。
もん
ちゃんと、きちんと、うん、でいわゆる世間ならば通常ならまあ普通就職っていう感じじゃないですか、通常のところは、うんうん、ところはやっぱ芸術学部ですし、うん、やはりもうそうなってきますとここまで来るとこのまま役者の道へじゃないですかね。
それで、
はい、
あの舞台が好きになってきて、舞台で、あ、はいはい、あの生きていければいいかなっていうふうにこうなったんだけど、はい、それは舞台ってあの頃はさ、あの食えてというか生活できるもんじゃない、今でもそうだけどね、
まあ、ね、
うん、はい、それでまあとにかく手織座っていうところに入った、はい、
ええ、
八田直之さん、あの北海道の、あ、まあ、演出家なんだけど、作家でもあるんですけど、はいはいはい、の宝生さんの旦那さんよ、
宝生さん、
うん、
宝生綾子さん、
うん、綾子じゃない、
宝生綾さんです、
手織座の親分なんですよ、
はい、
そこへあの八田先生の作品が好きで、読んでてね、でこういう舞台ならいいな、面白いなと思って八田さんのとこ行ったわけですよ、まあ、これから話をするとまた長いんだけど、まあ短くで入って、まあいろで、あの体操だなんだ、まあ、正法だなんかはみんな宝生さんがやるわけですよね。それである時、まあ、いろんな芝居やってて亡くなられたんですよ。でその時に、つまり代わりにあの来たのが、私は怪になりたい、
フランキー酒井さんですか。あ、じゃないや、じゃあ出てた。
TBS のディレクター。
ああ、そっちの作ってた方なんですね。
誰？
生まれてないですよ僕ら。
あ、そうか。
さ、ごめんなさい、とってフランキー酒井さんがやってらしてて、見たことはあるんですけど、
はい、TBS のあれです
よ。プロデューサーっていうか、ディレクター。
ディレクター
ですよね。いわゆる監督ですね。
それが、あの畑先生の代わりにいらっしゃって。
はい、はあ。
それで演出されたで、僕はその最後の作品、
はいはい、
あの八丈島の流人の話なんですよ、
お
罪という題名で、
はいはい、罪
でそこで、まあ、それをやったんですけど、そこでも事件がありまして、舞台を演じる時に人間って真っ白になる場合があるでしょ、
はい、
つまりあのだからプロンプターをつけるじゃないですか、
はいはいはい、
で宝生さんは絶対許さん、プロンプは
カンペね、いわゆるカンニングペーパーですよね、
うんうん、まあ、っていうか、その
袖から言ってくれる人ですよね、
そうそう、まあカンペですよね、
カンペですよ、今でね、
う
ん、
それで、はい、それを、つけないと、うちの劇団はそういうあのやはなあれじゃない、
あ、すげえ、
完璧にみんなやってもらってる、で僕はそうだけれども、はい、ふっと忘れることあるでしょうと、はい、その時にカンペあのプロンプがいることが大事だから、ね、そしたらその監督さんも、はい、そりゃそうだよということで、はい、戦ったわけですね、
はいはいはい、
でもまあ一応ほら、劇団の親分だから、そういうこと聞かなくて、はい、やらなかったんですよね、結局プロンプは作んなかった、
使わずに、
うん、それで始まったんですよ、
はい、
で僕はあの役人で、で流人を直して、あのお前なんとかかんとかってこうやってるわけですね、
はいはい、
その時に僕が4行ぐらいあるセリフで、3行で終わらしてセリフを渡したわけですよ、
はいはい、
自分ではね、私はそう、で応答がないんですよね、
あ、
え、誰か忘れてるな、
はいはいはい、
誰だろうなと思って、ふっと見たらみんなこんなことになってるわけね、いかがいたした、うん、ってなってたらみんなこんななってるわけ、あれ俺かな誰かなってやってるうちにざわざわざわざわざわざ後ろの方で動き出したけど、それでまあドダドダなってるうちに そうだこれ人物紹介やっちゃった方がいいな、これもう芝居続かないからっつって、うん、そっちはうんぬんでどうのこうので順番にこうやっていった、うん、それは後に出てくるセリフなんですよ、うん、はいはいはい、でやってるうちにこう出てきてセリフが伝わったわけですよ、でまあ芝居続けて先にやっちゃったもんだからそれをまた、ね、こうつなぐのが大変だったんだけど、でまあ終わってしていったらば飯塚ちゃんが、はい、あの渡すセリフの一行言ってくれないから言えなかったって、ね、知ってんのよだけど、いやきっかけっつったって、ね、それはさ、そうですけどねとかさ、なんか言えばな、あなただったら必ずやるでしょ、
やりますやりますやります、
それやらないで
渡してきたなって思いますよね、
つなげるそれがね、だから、はい、自分に渡してないから言えなかった、
それはちょっと
それでそれで、うんうん、僕はもうプロンプはダメだ、うん、ダメだね、うん、この劇団はこんな硬い感じでね、うんうんうん、要するにこうもっと
四角四面ですね、それじゃね、面白くないですよね、で生ものなんだからステージ
も
ね、
そうそうそう、だからそれがで消防あの保証先生が、はい、消防わざとやったんでしょうプロンプ僕はな
きゃ、ああそうかそうかそうか
なったかって、そんな巧みなことはできるわけない
こっちはまだいっぱいいっぱいだった
からね、評価温度とは違うんだから、
いやいやいや、とんでもないとんでもないとんでもない、でもそういうね、
そういう記憶がね、あるんですよ、その舞台はね、でまあとにかく
生のねステージですからね、
そうでその頃から、はい、あのまあこれもいろいろあるんだけど、大学出てた、いや一緒にやった仲間がズボッと若草に入って、はいはい、若草で経営学を学んで、そのままズボッとみんな出て、で劇団チャイムという劇団を作って、あの子供たちをテレビに映画に出させる、はいはい、お仕事に入ったわけです、で僕は舞台をやりながら、はい、そこをやって、はい、こうやってたわけです、はい、だからそれで5年ぐらいやったのかな、ですごく良くなったんで、まあ、ある大学 の大学仲間ばっかりだったから、はいはいはい、他の大学入れた時に、まあこれ恥ずかしい話、つまりギャラは当日現場渡しなんだよね、それで
取っ払いですよね、
そうそう、でそれがさ、あのその2人が、あのずんずんこう車になってきたわけですよ、要するに今日は出てないんで、はい、来週 お出のになった時にお笑いしますから、だんだんこうなってい
って、あなるほど、
それがこう溜まっていっちゃってさ、
溜まってって、
でそれはもうこうだということで、その時に僕は、あの栄養失調というかすごくなんか体の調子悪くなって、東京でやるよりも家へ帰った方がいいと思って、はい、で行ったらこの人はよく寝て、よく食べればすぐ治りますからって、はいはい、半年以上寝ちゃったかな、それで仲間が翔ちゃん帰ってこないと、ちょっとうちやばいから、早く叱り飛ばす人誰もいねえから翔ちゃん来てよって言うんで、でみんな 4,5 人がうちへ見舞いに来て、それで、あもう大丈夫だよなっていうのは会話しな、そろそろじゃあ行くよみたいな、で戻ってきて、でまあわやわやになったんですけどね、そういうことで、
あらやっぱりじゃあ当時からいなきゃいけない人だったんですね、
いやいないっていうか、あのいやみんなね、優しいっていうか、人の欠点でこの野郎とは言えないんだよね。
いやでもそれで帰ってきてくださったから後にやっぱり我々がこう育てていただくいろいろなね役が出てくるわけじゃないですか。
いやいやまあ、ね、でなんでこういう役になったかよく分かりませんけど。
ね、じゃあそのいよいよ今度僕らがこの生まれた後のお話をですね、じゃあコマーシャルの後にお願いしたいと思います。
はい、コマーシャルです。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。ショッカー大野の秘密基地へようこそ。ショッカー大野の秘密基地へようこそ。いらっしゃい。
皆さんこんにちは。同人印刷の猫のしっぽです。当社は皆さんの夢をお預かりしてそれを形にする会社です。同人印刷なら猫のしっぽにお任せください。お待ちしております。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。15回目のゲストは私飯塚正蔵です。
いや濃いね、
はい、
いやまだね我々の知るところまで行ってないから。
そうですよね。さ
で、飯塚正蔵青年話だ、ね、
はい、
いろいろな、ね、劇団を経ていろいろな勉強をし、そしてやはりここの我々が知るところとしてはやっぱり廃墟にまあ入られたというかっていうことですかね、
うん、そうですよね。
その辺ですよね、
ええ、でその辺がどうしたんですか。
で入られて で、ええ、でその入られて、まあ、やはりこういう声のお仕事とかっていうようなことなんでしょうかしら。
そうですね、まあ、俳協っていうとがとってもあの、はい、ほら東京俳優生活協同組合という組合になってますけども、はい、顔を出すつまり、はい、あの映像の方の人と声の人といて、はいはい、で映像の人の方が多いんですよ、どっちかというと。
そうですね、うん、
でもその多い頃から声という仕事が入ってきたわけでしょ、はい、でその時に僕らはあの映像にはあまりっていうか、いかあの何回かやってますけど、まあこの人は声が低いから、はい、こんな役がいいとか、はいはい、それからこれはとっても2枚目のいい声だから、はい、女を泣かすような声だから2枚目だとかって
、なるほど、う
ん、で僕は女を泣かせられないんで悪の道へと悪の道へとおかしいけど、ね、悪の世界のなんかをやれというようにマネージャーが思ったんでしょ。僕がやりたいとかなりたいとかっていうことは一切ないわけですから、はい、つまりあのキャスティングっていうのは事務所がやるわけですから。
そうですよ ね。
それで結局あのボイスレがあって、うん、それをこう送ってると、うん、
サンプル
現場からのこう見て、は
い、
これこの役にいいんじゃないかというようなこともあるでしょう。
はい、
でマネージャー、あいいでしょう悪いでしょう、はい、みたいなことで、はいはいはい、なったんじゃないですか。
あなるほどね、
うん、
あ
のだから詳しいこと分かんないよ、
でも当時よく例えばの、ね、野沢雅子さんとかにも聞きますとね、あ、うん、あのやはり最初例えば特に子役なんかはね、あの本当に子供の役者さんを使って、うん、あのいわゆる外画の吹き替えとかもやってたんですけど、や夜やっぱ生放送とかでやると、うん、気がつくとなんか寝ちゃってたりとか、うんね、泣き出しちゃったりとかで困ったなっていうんで、たまたまあじゃあちょっと野沢雅子さんやってくんないかなみたいなでやってみたら、あ全然大丈夫じゃないか、じゃあ次も頼むよ、じゃあまた次も少年だから頼むよっつって、大体、うん、小原典子さんと野沢雅子さんがそれでずっと呼ばれたなんていうね、いやお話を、ね、伺ってましたけど、
うん、それはやっぱり試行錯誤しながらやっていく、うんはいはいはい、全てさ、産業でもな人間開発でみんなそうだと思うよね、やっぱり試行錯誤しながらこう発見していくわけだからね、
はいはいはい、
ただ寝ちゃうとかいうのはあるけども、今度は小学生とか高校生は、こんな勉強のことがあるから8時以降ダメとか、
だんだんね厳しくなってきましたよね。
そういうのがあったりして、でやってましたね。
あ、うん、それでやはりその悪の声というのをやったら、これはかっこいい渋いよかったなっていうようなことで、また次にこうね、でここで、まあ、我々の知るところとしましては、石森章太郎先生原作の「好き好き魔女先生」ね、仮面ライダーの前の年ですよね、で「クモンです」という
「クモンです」
はい、もうこれは僕はもうね語れません、見てましたから。
あ、見てました。その辺のところは、その辺のところというよりも、その辺からは僕より知ってんじゃないですか。
そんなことはないと思いますけど。
いや本当に、
いやいやでも
まあ、はい、そうね、その前もあるんだけれども、まあ、ね、お話としては「クモンです」の、まあですね、出現音ですよね。
はい、
でそれは聞きたいんでしょ。
とっても
そう、何が聞きたいかっていうと、あの出現音をどうやってやりだしたかっていう、
そうですよ ね、
はいはい、どの辺まで知ってんのそれは。
台本にはカポカポって書いてあったっていう、うんうん、
そうそう、カポカポとか、はい、カカカとかカカカとか、
それを、それを吸血鬼だからっていうことで、う
ん、知ってんじゃん。
いやだそれは
で、でいやいやだからマスターが台本もらって、
はいはい、
あなたも名優なんだから、
はい、
もらった時に出現音でどうする。
いやだからな、
かかか
今僕らはやっぱり飯塚さんのやってこられたのを見てるんで、逆にそれであこうすればいいんだとか、こういうやり方があるだろうとか あるんじゃないかなと思ったんですよ、うん、で実はずいぶん後なんですけども、うん、人形劇でいわゆる舞台でやる人形劇で、パンダの三銃士ってね、パンダ3っていうね、パンダの三銃士のなんか、劇団のお芝居みたいなのがありましてね、たまたまそれをなんかやってくれって言われて、うん、僕らがまあ、いわゆるスーツアクターとして行ったんですよ、うん、その時にねオートラー将軍ってっていうね、うん、虎の将軍が出てくるんですけども、うん、これ飯塚さんだったんですね声がね。いやこれ間違いなく、で僕大虎将軍っていう役のその着ぐるみをやったんですよ。その時にやはりいわゆる虎なんですよね、虎の将軍なんですけども、出現音がやっぱりガオーっていう、それがやっぱりちょっとクモンデスを彷彿とさせるね、みたいな。
もうそれでもう完璧だ。
それでお前たち何をやってんだみたいな出てくる出てくる でああ僕らはそれ見てああ組むんですだと思ってでああ飯塚さんがこの声やってらっしゃるんだと思ってその役を人形の舞台人形劇の舞台でやらさせていただいたことがあるんですよ。
何年ぐらい前？
もうね27、8年なんじゃないですかね。はい、
忘れてるというか、
パンダースリー、
パンダースリー、
パンダースリーで、パンダニアンと食パンダとアンパンダって愛な名前なんだけど子供向けのね、いわゆるなんかそういう
ちょっと回ったある、
回るようなお芝居のやつです。その時オートラー将軍、
あオートラ
ー、オートラ
ー、酔っ払ってく
る、酔っ払ってそれオートラーね。うん、でもああ飯塚さんの出現音がやっぱりキキキキキっていう時に、うん、ああクモンです、
あのクモンですの声出すまでに30分か45分ぐらいかかってるんですよ。あの時 あのプロデューサーどなたか分かりますでしょ、
平山プロデューサーですね、
はい、それから監督は、
監督山田実さんじゃないですか、
田口ちゃん、
あ田口克彦監督、うん、あ
田口さん監督で
テニスの上手い、
ね、
あの
でも2人とも無責任ですよね。
わかる気がします。
あのね、役者さんね、お二人はやっぱりあのキャスティングしたわけだから、
うん、
あのこっちに任せるということでしょ、
うん、はい、もちろんそういうことですね、うん、
だからつまり
プロフェッショナルなんですよね、
どうこういうヒントでどうとか、
うん、
何にもないんだよね、
はあ、
で僕はスタジオ入ってマイクの前でこうカポカポカカカククククっていうのを、まあ、いろんな風にやってるんだけど、うん、自分では満足いかないし、もちろん OK も出ないし、それで随分考えて、それでやけくそなんですよ、やけく
そ
に近いっていうか、
もう半ば
半ば、あのだからカポカポカポとかカカカカとかってやってもね、どうもダメなのよ、で若い女性の血を吸って生きてると
、はいはいはい、そう吸血鬼ですからね、
吸血鬼だから、で血を吸ってる音っていうのはストローなんかでもスッてやるでしょ、でこっちはストローないからできないと、それもやってみましたよ、こうやってとかね、だけどそうやないので、この口がストローになった場合どうなるかっていうことで、って吸い出したわけですよ。
永久保存版です。
すごい。
そう。
でそうやって、
はい、
ね、若い女の血が欲しいってこうやり出すわけですよ。
クモンですな。クモンですがいた。
それでその時の、はい、っていうのと欲しいがなんとか。
は
い、
そうなっちゃう、
そうなっちゃう、
それで随分止まりましたよ、
あ
最初は、
あ最初ね、うん、これ鳴らすまで大変ですよ、
そう
で、
ね、平山大プロデューサーがさ、はいはい、オッケーみたいになってくる、
いつかさ、やっぱそのいいよね、
そっくりそっくりそっくり、
そう素晴らしいな、プロだよ、やっぱ
りちゃんもそう
監督も
いやそれで、はいはい、まあ、いやそれで行こうと、
あ、はい、
でいやこれで行かれてもこれ、ちょっとね、うん、あの咳込みしていたらいいですかって、その時はまあ、はい、待てばいいみたいな、
なるほどね、
うん、でそれでこう吸うことが OK になった、
はあ、
だから出現する時にこう吸って血を吸っていくっていうのは、そこでこうやけくそ的にやったのが OK だ、だけど OK になったのがセリフとそれがこうするもんで、言ったあとブンブンブンになっちゃうっていう、
あそれはなるなるなる、やっぱりその発声法が難しいですよね、
そうですね、で、うん、それをやって、
はい、
あの役者さんはそんなことを考えて作るというようなことになって、うんうん、
はい、
今度は、
はい、
の超人バルムガン、あれハモっちゃった、
ハモっちゃった
それでドルゲという役 でドルゲもこう出て、
はい、
で、
はい、
ドルゲは、はい、あのルロルロとか
ロロロ、
ね、ロロロとか
ロロロ
ルルとかね、
はい、
あるいは点点点しかない、点点点で話にならないよね、点で話にならない、
そうそうそう
言わせるなって、
はい、勝手に言ってるそう
だ、科目だからあんまり喋らない、
ドルゲはね、また
あなたなんか喋った、
いや喋ってます間に、
あそう、
じゃあちゃんと大丈夫、あの、はい、一服の清涼剤ですから、
あそうですか、もう
大
丈夫、ありがとうございます、
ね、だからそこで魔人ドルゲがいよいよ、でもこれはね、やっぱり平山先生なんかの話聞きますと、
ああそれ聞きたい、
ね、あのやはりあのクモンデスのあのいわゆるカカカカっていうね、あのカカカカカカポカポしか書いてないのから、そうそう、あの想像力、
うん、
でそれを見事にねやってもらった、こんなプロはいないと、
うん、
でちょうど次にあの超人バルムワンというね、な地獄の底から壊れするドルゲというの、ね、魔人ね、悪のゴンゲが、うん、こういる、これはぜひ飯塚さんにやってもらおうと思ったっつってね、
あ
これは本当に
あれがきっかけなわけ、
はいはい、
あ そ, う
それでドルゲですよ、
あれはね、ドルゲはね、はい、出現音では、はいはい、あの地下から湧いてくるんですね。だから湧いてくる感じっていうのが出なくちゃいけない。
はいはいはい、
だから上からうわーっていうのと、はいはいはい、このままうわーっていうのと、はい、うわーっと湧いてくるのがやっぱり違う感覚があるわけ ね、 あの表現者としては。だからそのルロルロっていうのが、ただあのつまりこの、ここのこの流れでルロロルロロってやったらダメだよね。平
板だね、まっすぐじゃね。
でそれがうルルルルって湧いてくる感じがいいわけですよ。
すごい湧いてきた感じがしました
よ。うーっと湧いてくる感覚を出さなくちゃいけないんですよ。
はいはい、
だそれで、まあ、ロロロルルはうーっとこう出していったんで、うーっと出てきて、だけど出てきたの最後に死ぬ時なんてドデラ来て死んでいくんだからね。
最後に
みっともないね、あのドルゲ。
最後にね、
なんじゃこれっていう感じでしたけど、
う
ん、ね、そういうことで、まあ、湧いてくるという、はいはい、地上から湧いてくる感じをルルルでやったという、
ね、
ことですよね。だからつまり、うん、自分が演ずる対象物に対する、はい、愛情っていうかさ、うん、そこにこうね、入り込むあれがないと、当てるとかね、声をするんじゃダメですよ、あれはできないと思う。
そうですね、うん、地下からっていうね、
うん、だからその、そういう作ることで、こうなんていうかな、楽しむってじゃない、苦しんでもいるんだけども、やっぱり作る楽しみあるんですね。
はい、
でそれで、うん、まあ、ここで2つは、まあ、はい、あね、
はいはい、
成功したというか、まあ、OK になって、いや
だからもうそれがもうパイオニアですからね。
他にいいようないもんね、あれもうロロロルル
ルルですもんね。
うん、
で結局そのドルゲのやっぱりそのルルルルドルゲがめちゃめちゃいっぱいインパクトがあったんで、うんうん、結局だからあの主題歌の歌詞もね、
う
ん、ルロルロロでしょ、
あそう
ルロロロロズババババン魔人ドルゲをルロルロロって書いてね、
ものすごいね、もうようご存知 で
今度それで困ったのが水木一郎さんなんですって。で歌詞見たらルロルロロズババババンブロロロロって、で何ですかこれはと、これじゃ歌になんないでしょって言ったら、平山プロデューサーが君もプロなら歌ってみろって言って、上等だやってやるっつって、で本当
だ、ね、そうなんだ。
だからあの主題歌も本当はマッハロッドで、マッハロッドでブロロロロブロロロロ
ブロロロロ
っていう、さ本当下がってるんですね、あれね、
あ
のオケ聞くと、カラオケ聞くと、
あそうなんだ、
でブロロロロドロロロドロロロロなんですよ本当は。だけどなんかだったらちょっと弾けた方がいいと思って、ブロロロロブロロロブロロロロぐらいなんです、でも当時はね。それでもやっぱ画期的なことで、その叫ぶといういわゆるおたけびというね、そのなんかきっかけになった水木さんにとっても作品だったらしいんですけども、
いや見事にだけどこなしてますよ、
はい、そうでしたね。だから
水木さんは、
はい、で今歌ったらもうブロロロロブロロブロロロロ
ー、まあそうね、
全然違うとこ行っちゃいますけど
いやいや、
でもこれが本当のね、あの時まだ俺はできなかったけど今これをやれてるのが嬉しい。だから主題歌も成長するんだっていう、
ね、そうだね。いやだからでも見事で歌いますよ、
ねね、だからそこのルロロロとかやっぱりドルゲのルロロロも最初はねそういうものだったのが、それをやはり、役者さんがしっかりと命をね、魂を吹き込んで、うんうん、あの怖いドルゲにして、うんうん、で僕ら本当怖かったですから
怖かった
あのね、いや仮面ライダーのいわゆるショッカーは、うん、あのわしのマークで光が光るだけなんですよ。だから実体がなかったんですね。でもドルゲの場合はあのギザギザのねお化けがね爪伸ばして地下深くでやっぱルロロロロロって正義のエージェントバルーンワンを倒せたから、なんかこれじゃないですかって、
もうコメントよくしてくれて、台本じゃなのセリフをよくね、すごいね、
好きなんだもん
後ろに社長もすごい深くうなずいてますからね。
ね、地底に眠るあれだってね、アンコルゲゲですよさ、ね、アンコルゲゲですよ、地底に眠るアンコルゲよっつってね今日こそ正義のエージェント超人バロンワンを通すのだみたいなね、
もうやってれば
もう本望です。いやでも本当にそれが怖くて、僕は小学生でしたから、うん、でそのうちねこの番組出てくるドルゲは実際の人じゃありませんよっていう
そうだったのね、あれは
出てきてね、
いじめられる、まうん、だけどいじめたのは彼であってという話もあるんじゃない、うん、
あ、そうなんですか。
うん、いや、まあ、いじめられたからっていうんじゃなくて、そいつがいじめるっていうんで、
俺はどれだ
っ
つ
って、その二つ話があったよ。
そうなんですか。
イベントで聞いたのは、話反対だよって
。実際ね、見ると聞くとじゃあって
思いますからね。いや、だからそれは、あのマスターに聞けば分かると思ったのよ。
逆に言うとそれは初耳だったですね。だから
嘘。
いや、神戸の方のいわゆるドイツ人の男の子で、うん、まあ、お父さんが大学教授かなんかちょっと偉い人だったんで、うん、まあちょっとマンパワーを使ったかなみたいなね。
それの方が近いか。
でクレーマーでみたいな感じだったですよね。なんかクレームがあって、ね、いや、そのドルゲっていう、はい、でドルゲちゃんじゃないんだけど、ドイツ人の子でゾルゲちゃんっていうのがいたの、たまたま。
名前が。
その子が学校でおめえドルゲの手下だなっていじめられたっつって、でそれでじゃあ番組にあの架空の人ですよドルゲはって書いたんだけど、それでも収まんなくなっちゃったっていう、
ね、あれが日本で初めて出た、
架空のっていう、なるほど、
ね、この番組、
だから役をね、はい、怖いとかなんて言うけれども、怖がらせようとかね、そういうことではね、セリフは生きてこないんですよ。つまり自分は怖がらせようじゃなくて、自分はそういうキャラクターでまあ、やってるわけだから、はいはい、それが怖いかどうかは相手側の問題なんだよね、はいはい、だから自分はこう、こう出てくる、その時にやっぱり地下からこう出てこなくちゃいけない、その時にはやっぱパワーが必要だしっていうようなことがあったり、だから血を吸うにしてもね、あれを脅かしてやろうと思ってはいないから、だからそれをどう感じるかは相手側なん で脅かしてやろうっていうふうにやっちゃうと軽い、
あ、そうか、そうか、
つまり当てるだけになっちゃって、
そうか、そうか、
軽いんですよ聞いてても。でそれ その怖い役やってるからってこれは何とかってやっちゃうともうつまらない。だからそれで怖い役だからって怖くやろうとしてる、今当てる子の子たちもいるけど、それやっぱ良くないと思うんですよ。その人も精一杯その役で生きてるわけだから、それが怖いかどうかっていうのはさ、相手側がねどう取るかだからね、だからその任を演ずることができれば、それで十分ね、だと思うよ、だって僕は食わらしてやろうとかって思ったことないもんな。
あの第1話のドルゲの最初のドルゲっていうセリフなんかすごい普通なんですよ、ドルゲって割と軽くね、だからでもだから怖いんですね。なんかドルゲって言ってるようなイメージがあるんですけど、改めてよく見ると、ファーストカットがね、新宿 あの西口のね、スバルビルの地下のね、
詳しすぎる、
新宿の目、今もあるんですよね、新宿の目っていうね。
じゃあ今度探しに行こう。
ありますあります。
ドルゲ出てくるかどうか行こう。
あれがドルゲの目だから。
あ、そうなんだ。
あそこに人が歩いてると、その新宿の目っての
はぐるぐる回ってるでしょ。
そうするとそれに合わせてルロロロロロロロロロロってドールゲー
って、もう十分やってもらえるね。
いやいやいや、こうでそれがやっぱ子供心にすごい怖かったのを覚えてますよ。で改めて見るとでもそんなにうわーとか言ってないんですよ、ドールゲーって軽く。でもそれがなんかね、逆に怖さを表しましたよね、やっぱ小学生。
今やるとちょっと驚かしてやろうかなとか、ちょっと太めにハモらしながらやろうかっていう子は湧いてきます。歌手なんかもそうじゃないですか、
はいはい、
昔はこう歌ってたけど、ちょっとワンテンポを
怒らせたりとかね、あります
そういうちょっとこう遊び心はあるけどね、だけどもまあその時はまあ一生懸命、懸命ですよそら、脅かしたら一切ないもんそういうことは。
ね、でもこのドルゲがまたね、でも、まあ、もしそういうあれがなければね、そのなんとかちゃん事件でもなければね、なんか続いたかもしれないなとか、視聴率すごく良かったですしね、
あれは何、再放送してないね、
だからやっぱりそういうのがあった、あんまりしてないですよ、だからね、
でも今はもうそんなの時効だろうし、
ね、今もちろんね、ビデオとかね、DVD もあれしてますけど、ね、だから見てほしいですね、
BS とか、12チャンネルか、
あれ続けばだって、バルム2、バルム3ってあったかもしれないし、
できるじゃん、バルム
十分できる、
ルルルルできるじゃないですか。
いや親子共演で、親子共演みたいな。父さん親父殿とかなんか
言って、末期高齢者になっちゃ
う。そこでこうなって、何言ってんすか。
聞いてねえや。
何が末期のこと言ったの。とんでもないですよ。
なんですか、
末期は入れてませんから。
あ、そうですか。
伸ばして伸ばして。だからそれで今度はそこでまた今度は2枚目な悪のヒーロー、破壊だ。これがまたねかっこいいな。 それが永遠の悪役ですよ、またね。
そうだね。
ね。もう、でもこのね、機械だ、破壊だって感じです。ハワイですごい人気でね。
あ、そうだってね。
これはもう本当視聴率が、本当嘘を言ってるの、70% ってありえないと思うんですよ。
はい。
うん、でも破壊だはさ、やられ方が頭くるよ。
はい、
うん、
ああ、そっか。
ムササビ。
はいはいはいはい。
あんな変
骨ムササビ。
あんなの、あんなのやられてさ、せめて機械だにやられた。
そうですよね。
あの、でも名優の和久井ちゃん、
あ、和久井節夫さんが、
和久井ちゃんがムササビなんですよ。
白骨ムササビだったんだ、
はいはいはい、でも和久井ちゃんはね、こういう、あの戦隊も好きでね、あの、はい、この辺から出てくるこ
いつ、ね、なんでござんですよみたいな感じのね、あの宇宙
で、マスター何でも役できんじゃん、
オンラインのゴンベスとかね、いろいろとね、
一本で作れるんで、自分で声変えてね、
いやいやいやいやいや、
なんか作れんじゃない15分
後。あ、じゃあ今度猫のしっぽさんと相談して。
そうだよね、すごいよ、
悪役大集合の時
とか、悪役大集合で、
そうそうそうそう、ね、
悪役大集合だったらもう飯塚さん一人で大集合ですから。そんなメールが来てるよ。
ああ、ちょっといつ、ね、
ご紹介させていただきましょうか、ね、
ラジオネームマーク2さんから、
はいはい、いつもありがとうございますよ、うん、
キングオブ悪の帝王、ついについに、うん、帝王ゲンバーが、ハカイダーが、ヘルサタン総統が、ビアンゾルダークが、ドアクダーが、ドン・ハルマゲが、とにかくありとあらゆる番組の悪の帝王のオールスターが秘密基地に来た。いや、実は声は一人ですけどね。いやいや、マスター、これだけ悪の帝王が揃えば何百回でも世界征服できますよ。
そうよ、
うん、ついに悲願達成も夢じゃないです。
そうです、そうです。
というわけで飯塚正三さん、はじめまして、はい、ようこそ秘密基地にいらっしゃいました、
はい、
飯塚さんの声は無論何度も耳にしたことがありますが、はい、こうしてトークしている飯塚さんを聞けるという機会はなかなかないので、どんなお話が聞けるのかワクワクしながら投稿の文章を打っています、うん、実は今回投稿するにあたりまして、改めて飯塚さんの演じられた悪役を調べてみたのですが、本当に演じられた悪役の数のあまりの膨大な数に改めて驚かされました、うん、これって最も悪役を演じられた声優としてギネスブックにも載るんじゃないかと思うぐらいです。
そうだよ、そうそうそうだ、そうだ、うん、
まさに日本のアニメ特撮の悪役の歴史は飯塚さんなしには語れないでしょう。でも悪役が多い人は普段はすごく優しくいい人という法則があります。
そうよ、
飯塚さんの趣味とか仕事のない時はどのようなことをしていらっしゃるのかとか、普段聞けないようなプライベートなお話を可能な範囲でお聞きしたいです。よろしくお願いします。
はい、おー、普段何してらっしゃるかという、うん、
普段、
はい、
普段着です。
普段着を着て何をしてらっしゃるか。
いやいや、
でもよく飯塚さんのボランティア活動とかされたりってね、
やってましたね、もう十何年やってました
ね、
だけど、
はいはい、
あの、まあ、ボランティアは、まあ、つまりなんていうかな、ボケないようにということと、
うん、
それから友情を醸し出すというか、
はい、
続けるというか、だから学生時代の劇団仲間が、
はいはい、
そのままこう大きじゃないかな、なって、
はい、
そのメンバーでやってんですよ。やってんですと言うけど、
はいはい、
やってたんですよ。
あ、はいはいはいはい。
で、うんうんうん。バイ
というか一人二人ね、ああそっか、黄泉の国の方にね、あ、ちょっと向こうの方が賑やかになってきちゃったみたいな。
そうそうそうそう。
いやいやいや、
それで歌あり、
はい、
芝居あり、
はいはいはい、
踊りあり、
うん、
いろいろあったんですよ。
だ
けど、
そうだったんだ、
うん、あの、もうできなくなって、僕の相手役ももういないし、うん、
あね、
それで、うん、あの、行くとね、
はい、
僕らよりも、うん、下の兄ちゃんばあちゃんを
アルミ
のようなことになったりするわけだ。
あ、
でそれずっと
っ、
うん、北海道から、
うん、
まあ、群馬、
うん、
それから埼玉、
うん、
それから栃木、
この
辺が多かったですね、
ね、
うん、それをやって、それでなんかリハビリになってたわけですよ、
なんかそっか、慰問行ったより行かれた方の方が年が若かったっていうのが、
あの、そういう時もある
という、ね、毒まぶし三太夫さんが、あ、こんなじじいくたぶり損ないって、自分のより年下だったっつって、てめえの方がじじいじゃねえかっていう、ね、やっぱり元気な方がやっぱりでもね、そうそうそう、やっぱり
最初はね、熱海の時なんかはね、
はいはい、
熱海のおじいちゃんおばあちゃん集めてね、で、まあ、やって、
はい、
その時にあの、
うん
うん、ほら、僕らこうおひねりじゃないけど、あの、包んでお菓子を飴と、はいはい、おせんべいとね、なんとかってやって、はい、おばあちゃん、おじいちゃんってやったんですよ、でこれをこれからずっとやるの大変だなと、で自分たちで交通費を出して、はい、泊まりも自分たちで泊まり出してっていう、ね、全部自分たちでお金使ってるわけですよ、
はいはい、まさにね、
それにこれやってるのもね、あれだから、それはやんなくていいだろうという。いうことをそれはやめて、
はいはいはいはい、
まあ、ともかく自分たちで、
うんうん、
じゃあ温泉がいいところをなるべく狙えと、
はいはい、ね、せっかく行くんだから、
まあね、自分たちのリハビリもなるというか、
ね、
いうことをやろうということで、
はいはいはい、
まあ、やって、 でまあいい時間帯をこう選ん で僕はこの仕事してるんで視聴者の空いてる時というようなことでね、まあ、うまくやったんですけど、今はもう空いてる時は空きっぱなしですよ、いないんだからもう
そか、
うん、何人か残ってるんです、3、4人ね、でどっか行って、あの詩の朗読でもやろうかみたいなやってるんだけども、ちょっとそれはもうなかなかこう、でそれぞれが一人で、あの子供たちのところで童話を聞かせてあげるとか、じいちゃんばあちゃんの読み聞かせの時間をやってんですよ、それでまあ翔ちゃん空いてたら来てよって言われてますけど、まあそれぞれがやっぱり自分のねあれを持ってやってますから、それ大事にした方がいいだろうと思って、でまあ僕は なんていうのかな、プロだからとかじゃなくて、行っちゃうとやっぱりなんかね、あのやってる連中はプロではないわけだ、同じ仲間だけども、だからなんか遠慮
が現役ではね、
まあだからちょっと、ね、遠慮してるんですけどね、
なるほどね、でもそ現役ですからね、すごいですよね、全くその普通にこうお話をしていただいて、ね、で普通にもう今日くもんですからドルゲンまでやっていただいて、
はい、
終わりじゃんもう、
いや一応この番組ですね、一応大体1時間ぐらいの予定なんですけども、あの今最高記録ですね、最高記録ですね、水木一郎さんの90分ってのがありますんでマネージャーさんごめんなさい、はい、そういうことですね、楽しいお出迎え、
お茶飲みたいな、
あのじゃあ今あの、はい、あの持ってきますね、じゃあちょっと CM 入れます。
ショッカー小野の秘密基地へようこそ、まだまだ続くぜ。
皆さんこんにちは、印刷会社猫のしっぽです。皆さんは猫のしっぽでウェブラジオをやってるのをご存知ですか？
当社ホームページで猫ぷっと書いてあるバナーをクリックしてください。
今までの猫のしっぽとは違うちょっと楽しい空間がそこにあります。
ぜひ聞いてみてください。
合言葉は猫ぷ
ん。ショッカー大野の秘密基地へようこそ。新年早々のゲストは飯塚正三です。世界征服まだ狙っております。
いやもうね、
はい、
やっぱりこう人生のね長さの分だけ、また濃さの分だけ、もうすごいお話いっぱいでさ、いいよ今日は記録作るかもしれないよ、でもそんな僕はその飯塚さんとね初めて、あの飯塚さんにお会いした時、
それいつでしたっけ、
僕ね宇宙刑事シャリバンなんですよ、シャリバンの第1話、
シャリバン、
はい、シャリバンの第1話でちょうどあのギャバンの時、宇宙刑事ギャバンね、
ギャバン、
はい、ちょうどその時にあのちょっと飯塚さんポリープでね、
いやポリープなんてもんじゃないよね、
あの時ね、ちょっとあの本当にご病気されてね、ちょっと半年ぐらいお休みになられてて、で復帰した第1弾がシャリバンだったんですよ、
はあ、はい、そうなので
今日現場に復帰したんだよっていうのを第1話でね、
はい、
やられてて、で、魔王サイコという役でね、
あ、シャリバン、
はい、シャリバン目をゲーム界へ引きずり込めカホってやつでね、はい、
あのしゃがれ声
しゃがれ声で、あのもうトーンもとことん落としてくださいっていう、でもう無声音に近いぐらいの声にしてくださいっていうようなやつで、その時僕らがねその戦闘員の声でね、あのファイトロっていうあの忍者ハットリ君みたいなね、あの顔をしたね、あの戦闘員の、その声で僕らはあの時、まあ、ジャックさんのお手伝いで5人行ったんですよ、はい、それで栄光音響の太田克実さんが音響監督で、それでじゃあ飯塚さんやりましょうみたいなことで、で魔王最高ですって、であのいや現場復帰なんだよ今日からなんつってね、だ無理しないでねなんつってね、こうでもすごくね楽しそうにね、なんかあのお話をされててね、うん、なんてこの雰囲気がねいいとこなんだって、まだ僕も全然新米 でしたから、もうアフレコなんてほとんど1回か2回しかやったこともないし、どんなんだろうと思って、で大体キーってやったらいいのかなと思ってたんですよ、そしたらね第1回目なんで、まだ声が決まってなくて、そしたら太田さんが音響監督が、おいカネちゃんどうすんだよっつったら、アクション監督 の, あの金田治さん、ジャックのね社長が来て、おあのねバンデル星人で行こう、バンデル星人でって急に言い出したんですよ、ファイトロはバンデル星人だよって言った時に、さあジャックの連中みんななんだそれはと、バンデル星人ってなんだよっていうことだったんですけど、僕はやっぱこういうの好きですから、キャプテンウルトラという、ね、昔あの、ね、中田博久さんがニューフェイスで、ね、小林念二さんとやってたね、あのキャプテンウルトラに出てくる敵がバンデル星人ってクククククククククククってやつだったんですよ、 で、なんか、で、これですかね、あ、大野くん、それそれそれ、はい、それ行ってみよう、はい、本番っつって。で、みんなどうやってやんの、どうやってやんのっつって、一生懸命それこそほっぺた膨らまして、こう、手でこうやって、プチャッ、プチャッとかやんね、やるんだけど、それじゃマイクに乗らないから、で、どうすんだ、どうすんだ、で、バンドの選手の中の、カワッですかって言ったら、あ、それだよ、それそれ、はい、じゃあ、アップ、はい、大野くんに行こう、はい、行こう、はい、本番って言って、それでやらせていただいたのが、僕の唯一の自慢なんで、声優としての。
いやいや、それ自慢ですよ。自慢っていうか、まあ、当たり前の行為だけど。
いや、そうでしたね。
それがすごいわね。本当に本当に。
それやらせていただけたのが、もうすごく嬉しくて、うん、だから、ジャックのやつ、お前、それが唯一の自慢だなって、いや、自慢もしてないよって言ったんだけど。
そのオッケー出したの、太田さん、
うん、そうですね、ね、太田さんと金田さんと。
うん、あの金田君なんかよりも、太田さんの、なんていうか、あれはすごいですね。
はい、なんか、それで行こうって言ってね、そう言ってくださって。で、何かだからアフレコに呼ばれると、あ、来たからじゃあおねやれみたいな感じで、だったらパクパクパクみたいな、なんかそのガマガエルみたいな声のね、なんかやつなんですけど、
それを見事なもんだね、
やらせてもらいました。たまたまやっぱバンデル星人って知ってたから、
いや体つきも全部そうだもん
ね。いや、でもその時にやっぱり飯塚さんのその魔王最古の第1話を見させていただいて、
これはね、はい、おそらく僕は印象の中では、はい、恐ろ恐ろその汗をかいたと思うよ、
うんうんうん、
というのはね、はい、このシャリバンでしたっけ、
はいはいはい、
いやシャリバンじゃねえや、
まずギャバンがいる、うん、ドンホラー、
うん、でギャバンでやっちゃったわけでしょ、
そうですね、声がね、うん、
これはあの、うん、この頃はまあいろいろその声やったでしょ、
はいはいはい、
それで風邪を引いたり、はいはい、タバコも捨てたのよね、それから徹夜で麻雀もしてた
それは登場できない
いや、そんなようなこともあったりして、やっぱり酷使してたのね。
そうですね、う
ん、それでまあどっちかっていうと、うん、まあとにかく出しすぎで決定的になったのは、うん、日本放送か、
はいはい、
日本放送でランちゃん、
はいはいはい、
3人組の、
あ、キャンディーズの、うん、はい、伊藤蘭さん、
うん、
はい、
ランちゃんがクレパスの中に落っこって、
は
い、ね、そしてもう死んでいくみたいな状況のそのシチュエーションで、
それ ラジオドラマ、
うん、そう、ラジオドラマ で、はい、で彼女の名前を呼ぶわけですよ、これ実際にあった話なんだけど、
はいはいはい、
で寝るなとか眠るなとか、目を開けてろとかさ、
はいはいはい、
体を動かせとかさ、いろいろやってて、でその時にもうすでに喉がやられてたんですよ、うんうん、
はあ、
それでっていうこういうこんな声だったの、でもう喉痛いしこんな声なんですけどって言ったら、うん、その声でやった方がリアリティがあると、
ああ、なるほど、まあね、
うん、
なるほど、
まあランちゃんっていうこと、あの役目じゃないけど、うんうん、まあランちゃん、ね、寝るなってやってて、
うんうん、
でやっとまあ録音取って、
はい、
でおっとして喉もう椿がないのに飲んだらチコッとするのね、
うん、
でよし急いでとにかく水道行って水出してこうやってやったんですよ。
水をかく飲んだら、
飲むっていうか当てて危ないしようと思った
ので、
うん、
危ないしようとしたら
ガーンっていう感じがしたのよ。水が、なんだこれはと思って、水銀でも飲んだの。
あ、そうですよね、普通の水なのに、う
ん、と思って見て、
コップを見た、
水だと、
うんうん、水だ。
それで改めてゆっくりこう飲むとチクチクチクチクチクチクチクチク、もうとにかく大変なことになった。それで次の日にまだ仕事があって、
うん、
それでオンマイクでともかくやってと、
はいはいはいは
い、いうことでやったんだけど、うん、もうダメね、
いくらマイクに近づけてもダメだ。
あ、でそれは太田さんの時もやってたわけだから、
あ、はいはいはい、
で喉痛いならもうちょっとオンでオンでオンでってやって、
うん、
で
マイク
によってね、それもう無理だわと、だからマイクこの辺でやってたわけですよ。
あ、本当マイク数センチで、
はいわっていうような感じで、それでまあとにかく病院
行って、はいはいはい、
行ったらば、
ええ、
なんだこれは、
ええ、
海洋か腫瘍か、
うん、
どっちだみたいな、海洋と腫瘍って別々ですからね、
はいはい、
分からない、
ええ、
で先生もどうしたらいいか分かんない、
うん、
それでまあ通って通って通って、うん、先生も心配なさって、
うん、
東大へちょっと紹介する、はいはい、で東大で一二を争うなんとか先生いらっしゃって、その先生が見てもらって、
はい、
それで通ったんです。でその時に、はい、つまりインターンの連中が5、6人並ぶわけですよ、
はい、
でこの症状は おかしいんで、
うん、
みんなに見せるの、
はい、
で拝見させていただく、はい、ありがとうございましたです、次また、でそれ、まあ、勉強のためにこれはしなくちゃいけないなと思って、まあね、2、3回はそれやったんですよ、
はいはいはいはい、
行った時に、
はい、
そのうちに、
うんうん、
もう最初に行った先生の時に、
はい、
絶対この喉をやった時に喋るなと、
うんうん、
とにかく沈黙療法っていうのは大事なんだと、だから喋らない、だから全部その日から
は筆談
だった、筆談でこうやって、で
もうバッテンして筆談、うんうん、
失礼しました
って、うん、ジェスチャーで、
そう、うん、でそれからまた通ってるうちに、はい、切る切らない話になってきて、
はいはいはい、
であと1ヶ月後に切るかもしれません、で20日になって、20日後にとか、で先生のそのチーフの先生のお顔をこう拝見した時に、最初はこうやって見てたのが、うっていう、だんだんこう見てたのがこのぐらいになってくるんですよ。
広く見てた視野みたいなのが迫ってくる、
でこの見方はね、だいぶ安心なのかなと。
あ、ほうほうほう、
だから喉頭がんだとか、なんかに近いものかなと思って、で仲間たちは喉頭がん症者になってるよみたいな、そういうの終わったと思うんだけど、でともかくこう、で切るということに決まった時にもうパッとやめて、もっと最初に行った先生のところに行ったんです、
はい、
その先生がこの薬どうだろうっつって勉強なさって、その薬を始めたんですよ、
はい、
それから良くなってきた。
うわ、
だから先生も勉強しましたって。
うわ、
それまではだってわからない、でその間業界ではさ、それこそ壁庵だとか、ね、村山君だとかみんながね、カンパ始まったわけですよ。翔ちゃん大変だよ、これはもうありがたい仲間たちのね、それでまあとにかく集まって、でそれでまあなんとかね、でその間に翔ちゃん、あの大阪で、あの車荷物積みなんだけど、力仕事だけど、翔ちゃん力あるからそれ声出さなくていいから、それアルバイトどうだいって仕事も世話してくれて、で大阪で僕は生活してるから、大阪も悪くはないなと思ったり、でそんなこんなのがあってて、でだんだん良くなってきて、でまあ、まあ、ほぼ OK になった時に、なった時に、お礼をどうしようかっていうんでさ、で何を差し上げようって言ったら、立壁なんかに怒られてさ、翔ちゃん一銭も収入ないの。でその時ね、打ち勝ったばっかりだったんだよ。
うわ、はいはいはいはい、
それから出ないんだよ、6ヶ月。
ああ大変だ、そうだそうだそうだ、
6ヶ月に無収入なんだ。で彼がそんな状況なのに、何考えてんだっつってさ、はがき1枚ね、ありがとうって書きゃいいんだからみたいなことで、じゃあそれを書いてって出して、そういうまあ友情に支えられて、ありがたい仲間にね、それでまあ徐々に良くなって、だから大阪で二駅人の仕事しなくてもよかった。で最初に翔ちゃん、あの声出る、で1行ぐらいのセリフをディレクターが起こすんですよ、それでありがたいなと思うんだけど、大丈夫かなと思って、で1行のセリフ言うのに油汗たらったらなんですよ。こんなに体力のいる声の仕事って、それ今まで無駄にグワーッやってたと思ってさ、普通に喋るのがね辛かった。で油汗を垂らして、で2行3行になって、また最高やれと東映、から来たやつ、だから最初に喋るそれがちょっと心配で、だけど東映の方もがやんなくていいからこうやれということで、だ全部周りのありがたいその思いやりからね、立ち直ったという、その時にそう、あのマスター知ってれば変わってもらったんだよな。
いやいやいやいや、とんでもない、何もしてません。
いやいやいや、すごい人いるよっつって。
いやいやいやいや、だからもうすごいな、これが飯塚さんなんだと思って、僕らでなんかご病気をされたらしいっていうのはなんとなく伺ったんですけど、全然そんなねあれじゃなくてね、ね、もうやっぱ現場をすごく明るくしていただくんでね、であの時にね、忘れもしないね、ちょうどこう、まあ初めての役だから、その魔王最後っていうのは、でなんかこう息遣いをとにかくやったらやってくれと、シャーリバンメオみたいなね、た時になんかちょこっとこうやりながら、間違えちゃったって、ね、なんか NC かなんかね、間違えちゃったって言ったら、もうスタジオがもうわーっとね、またもう大爆笑で、そしたらそれをまたあの音響監督の太田さんも、あのトークバックで、ではもう一回っていうね、なんて素敵なんだろうこのあれがねと思って、
太田さんもね、最高ですよ ね、
でもね、その1話の時に、あの実はね、ピエロが出てくる来たんですよ。なんか、まあ、いわゆるその悪者が化けてるって設定だったんですけど、特に深い意味ではないんですけど、たまたまあの主役の渡辺博君が歩いてるところに急にピエロが来て、と笑ってるんですけども、そのピエロがこうわーっと出てきて、あ、このピエロの声キャスティングしてなかったなって話で、そしたら翔ちゃんやってくれるかいって言ってね、飯塚さんが、おいいよって言ってね、
嘘、
やってるんですよ。実は第1話で、ね、ほんの一瞬しか出てこないんですけど、ピエロただ笑ってるだけなんですけど、そのピエロ飯塚さんなんですよ。
全 然記憶ないわ、
うん、いやだからね、なんかそれこそ病気されたみたいなあれだったんだけど、でもそのシャリバンメオってやってる一方で、つってね、だからもちろん台本もないんですよ、
うん、
だからもう本当にあの画面見せてそのピエロに合わせて、ってこうね、
思いやりがないな、笑ってる、病気がやみ上がりない
やだから、いやだその、それこそその場でパッと言われて、うん、パッとだからそういう引き出しがね、だからうわすげえなーと思って、僕そんなまず病気が知らなかったから、あ、パッと言われてこういう役もすぐこなしちゃうんだ、すげえなすげえなと思ってね。
いやいや、だから大したことじゃないぞ。
いやいやいやいやいやいやいやいや、感動しましたよ、だからシャリバン。でもほらそんなね、ねご病気されたその後も首ら
い、それは何、シャリバンの最初の頃、
もう1話ですね、
それで、はい、いやそのやってんだ、
はい、で僕はちょうどその 1、2話でアフレコ行って、3話はあの実際自分も行って撮影も行って、うん、で撮影行ったやつで自分も声もやってるんですよ、まあ、あのゲロゲロばっかりですけど、結局シャリバンはね最終回までほぼ全編近いぐらいで、はい、行かさせていただいたんで、だ自分としてもその唯一現役のスタントマン時代の一番携わった作品なんで思い出深かったん で、その時に、ね、あの飯塚さんとご一緒させていただいた、本当一方的だったんですけど、まあ、あの頃はもうご、ね、そんなどうもなんて言えないしもう雲の上の方だから、うんうん、でも本当にそういう思いがございましたけどね、
いっぱいやってるからね、どれ、うん、そうどれがどうなってるかね、
そうでしょうね、
もう俺は末期高齢者だから
何をおっしゃいますか、
忘れちゃって
る、あ、いやそりゃそうだ、数どんだけね、さっきのねお話にもありましたけども、うん、どんだけも
ね、
あ
げたらキリがない
ね、だってこの後メタルヒーローシリーズもね、はい、これが、マックスが書いてくれたこの最初のとこなんかもね、
じゃん、
こんだけやって、でもこんなのまだ一部ですからね、他にまだアニメもまだこれにはあるわけだしね、ねえ、だってガンダムだって竜補正だってそういうの一個一個やってる、本当ね、僕もちょっと来るときにちょっとウィキペディアを見たんですけどね、
ああ
覚えきれませんよ、
うん、
すごい数、うん、でもそれがやっぱり歴史でね、
いやでもね、
はい、
いやあの変な話ね、まあ、こう見るとすごくやってんだと思うけど、
はい、
そんなやった記憶ないんだよね、最近始めたような気がしてんだよね
だいつも新鮮な気持ちでね、
うん、その新鮮、それはあるね、
うん、
ね、だから、
はい、
ずいぶんやってんだなと思うけど、そんなない、俺はしょってるよと思わない、
いや、うん、例えばご自身で何か、うん、あ、この役を覚えてるなとか、何かこれ印象に残ってるななんて作品ってございます、役でもいいんです、役というか番組というか、
何がある、
いっぱいあります
では語れないくらい、
いやいや、あの役っていうよりも、作品的にはモンティパイソンですよね、う
ん、あー、モンティパイソンね、
あれはね、うん、もうあのメンバーがね、
はい、
あの本当自由奔放にね、
はいはいはい、
やったでしょ、あれは話し合いで撮ってますから、
ね、
ディレクターがいるかいないか分かんないみたいなところで、
は
い、特に残念ながらタイちゃん、
あ、広川太一郎さん
亡くなったけど ね、
はい、
ね、彼なんかが最初に、うん、あの、うん、会った時に、
うん、
まあ、あの一番話がしやすいあれで、
はいはいはい、
あとは苗五郎さんとか、
は
い、
ね、山田康夫さんとか
大ベテランのね、
はいはいはいはい、
で翔ちゃんつって、彼も後輩なんだけど、
はいはいはい、
で彼が翔、うん、ちゃんじゃん、翔さんつんだ、
翔さん、
翔さん、
うん、
今日例えば台本こう積んであるじゃん、
はいはいはい、
でこう積んである時にパッと取ってさ、で僕らこうチェックする時に、翔さんこれ本番やってみようよって言って、何もまだ見てもいないのにさ、本番やってみよう、面白いじゃないって、
おいおいおい、
でいきなりあのメンバーだから、
はいはいはい、
黙っててさ、こういいよみたいなね、普通さチェックしたいな、見て
しますテストもするしね、
だけどそこでさみんな、はい、もう、うん、いいよっつってで、だって見ないのって、いや、撮り直せばダメだったら撮り直せばいいんだから、
まあね、
そりゃそうだと思って、
はいはいはいは
い、いややろうよっつってさ、
はいはいはい、
それで一発でやったことある、何話がそうですよ、何話だった、そうするとね、見てないから尺がさ、
はいはいはい、
2行余るとか、
ね、2
行足りないとか
あ
る
じゃん、あります
タイちゃん埋めちゃうんだから全部、
あ、そっか、なんて、まあ、ツンツンなんだからツンツンとか言って
ずるいけどねだけど僕は
そん
彼のそのあのね
はい、はい、
度胸と冒険心と表現力っていうのはね、
はいはいはい、
一回見てみたいなって瞬間思ったのよ、でおそらく、
うん、
彼は、はい、あの早めに喋って、
うん、
あの残らんでやるだろうと、
はいはい、
でその後どう埋めるかっていうの楽しみでね、たいちゃんの芸を見たくてね、オッケーオッケーっつってね、やった記憶がある、僕なんかもうドキドキだよ、と思って さ、いやいや本当に本当にそう、それで、まあ、やって、で、あの撮り直しなしにやって、
はいはいはい、
あ、そういうそのなんては今はもうそういうのはできないし、やらせないと思うよ、ディレクターが。
そういう楽しみがあるだから思い出が
侍ですね皆さんが、
みんなすごいなと、
ね、侍だわ、だからやっぱりこう負けるかっていうこの戦いをね、
それで見せたくないわけでしょ、やめてなんて言わないわけよ、それもだから強く言わないでいいよ、はいはい、いいよっていう感じで、もう
平気だよって感じでね
分かってない分かってらっしゃる
内心ドッキドキでもね、
そうそれは僕ですよ、僕はみんなもう平気なんでしょうけどね、いやでも それがねすごい経験、二度と経験したくないような、またなんかで、あのそれに合うドラマってのあるから
ね、
ちゃんとしたアニメなんかでそれやっちゃいけないと思うけど、あれなんかはだって寸法が尺がさ、二言三言行こう行こうかとっていいんだから、
むしろやっぱりその吹き替え版が面白かったというね、
そうそうそうそうそう、
普通ね映画だとやっぱりそのね、やっぱ字幕スーパーとか本人の声がどうのとかね言う人もいますけども、モンティパイソンに関してはね、もうまずあの声優さんがザッと揃って、
そうそうそうそ
う、あれが聞けたのが嬉しい、
そう、あの字幕スーパーじゃあれ面白くない、
全然
原音が本当に分かんなくちゃダメだし、だからあのやっぱ日本の物書きがねすごかったらと思いますよね、それなんかもう一つの思い出ですよね、作品の全体として役がどうのこっていうのね、あと役では、はい、やっぱりあれなんかは面白いね、はい、ほら黒人さん、
お黒人さんどの黒人さんドラマね、実写ね、
洋画で、
洋画のね、
チーム、
あ、特攻やろう特攻やろうそうか、
あれはね高い声なんですよね、あの黒人さんが、でも結局あれもなんであの役振られたかよくわからないんですけども、まあともかく、まあ撲突に黒人が、はいはい、でみんなもう巧みにスラスラね、やってますでしょ、でもあれがなんかやっぱりなんていうかな、あのボクサープロレスラーだっけ、だからその撲突にこう やらなくちゃいけないんで、どういうふうにやろうかなと思って、でまあつまり縦線で、まあ、はい、曲に曲がれないように、でどう、だからのどうっていうふうに やった方がいいかなと思って、だから武骨な感じをね出すので、だから飛行機だけは勘弁なっていうか、飛行機だけは勘弁だとは出ないんですよ、あの黒人なれはね、だそんな風に喋る声出す時には、そのキャラクターの生活環境とか、こう背景を考えながらこう作っていくんですよね、
さあそんないろんな、
はい、
ね、あそうかその役もあったかというね、まあもちろん今聞いてる方、おあれも聞いてくれこれも聞いてくれ
って
多分ね、
思ってると思うんです
けど
もね、
こんなんがどうだっていうの
は
あるの、
いや僕らはやっぱりね、どうしてもその帝王のね、 あれでしますと、ね、帝王大王魔王でございますんでね、でやはり僕はねやっぱりまあご一緒させていただいた、まあ、ボイスラッガーがね、まあ、ちょっとワンクールでね、まあ、どうしても深夜のあれだったんで、ね、ずっとご一緒にできなかったのがねあれだったんですけども、でもなんか飯塚さんと一緒に番組を作れたというね、なんかそれはなんかすごくいいものをさせていただけたなと思って、で思えば中井真嗣さんとかね、皆さんご一緒に ね、
そうね、
やっぱり篠森先生の遺作を作るぞっつってみんなでね、とにかくもう予算はないない何はない、もうないない尽くしだったんですけど、なんか気持ちだけは熱かったぞっていう ね、
なるほどね、
なんかそれだけでこう僕らがこう暴走してたのをね、なんか飯塚さんとかね、中井さんとかが皆さんが出ていただいてね、で一緒になって楽しんでくださったのがね、もう何よりこう僕ら嬉しくて、ね、で小野ちゃんさ、これドルゲとかああいうバラバラバンバとかああいうのなんかやんないのかっつってね、だからボーイボーイボーイボーイボーイスラッガーってのはどうだってから、それは勘弁してくださいっつってね、でもやってみましょうなんつってんだからね、
何でも熱いよね、何をやっても熱い、
いやいや熱苦しくてごめんなさいそんなですね、飯塚さんとなんか今日先ほどね、はい、マッツーがねやっぱりせっかく飯塚さんがいらしていただいたんでね、なんか無茶ぶりをさせてくださいということでですね、今回はぜひマスターと飯塚さんの悪役共演を聞かせていただきたいと思いますと、で簡単なお決まりの悪役セリフを用意しましたので、もし可能でしたらやっていただきたいですということでね、飯塚さんよろしいですか、
これ
はい、2つほどですね、まあ本当ショートショートなんですけども、よくありがちな ね、こうやつなんでございますけれども、
負けそう、
いやいやいや、どうしよう、じゃあダブル肖像で、あ、違う
、ね、01悪の相当と戦闘員と、
ね、はい、でもう一つが
悪大官と一号
屋という、こういう感じですね。じゃあ
よくあるやつね、
はい、あるやつですね、はい、はい、ほんとじゃあ一言ずつでございます、なんかお決まりのやつを、じゃあレナちゃんにね、きっかけをお願いしたいと思います。
その1、悪の総統と戦闘員。
総統、世界征服に向けての総攻撃の準備が整いました。今こそご命令を。
ついに世界に我々の力を見せつける時が来たか。そう、行くのだショッカーよ。全世界を恐怖のどん底に陥れるのだ。
その2、悪大官と越後屋。
お大官様、お待たせいたしました、こちら。お大官様が大好物の金のお菓子でございます。
どれどれ、おおお、これはまたうまそうな金の菓子じゃの、越後屋。そちも悪よの。
いえ、お代官様ほどでは。
ありがとね。
ありがとうございます。楽しい、楽しい、いいおもちゃ見っけ。あ、いやいやいやいや、こんな失礼なことしてね、え、うわ、ありがとうございます、すいません、急な無茶ぶりでございました。うわ、いたよ、悪大官が。
いましたね、
今いた悪大官の、キンキラキンの着物着てた、今。
なんか着物が見えました、
着物見えた、見えた、
見えた、
見えた、着物見えました。
もう今危うくこっちで貝原玲奈が町娘で、あれって言いそうでしたもん。
運動してたよ。
ねえ、金ピカの、金ピカ。
そうそうそうそう。
いやー、すみません、ありがとうございます。はいはいはい、うわー、マーク2も喜んでる、これ。
本当ですね。
ね、もうお年玉ですから、これはね。はい。ということでですね、今日はもうね、いろんなことをもうね、お話しいただいて、またいろんなことやらせてしまいましたけれども、はいはいはい、やはり年頭ということでございまして、まあ、2009年、ね、まあ一応スタートでございますけれども、まあ、近況といいますか、まあ、例えば今年、こんなこ、まあ、抱負といいますか、なんかこれから、もうなんかこんなことをしてみようかなとかね、なんかそういう、こう、展望といいますか、そういうのをもし一言といいますか、まあ、もちろんファンの皆さんへのメッセージなど、お聞かせ願えれば嬉しいなと思うわけでございますが。
いや、今改めてそういうふうに聞かれてもね、展望と言われてもね、
はいはい、
もう最近マージャンやんないから展望を数えない
わお。まあ健康によくていいですね、
はい、じゃあその健康、
はい、
健康が大事、
はい、
それでね、今年はインフルエンザが、
あ、そうでしたね、
はい、というかね、本当に、はい、皆さんも、
はい、
っていうか皆さんっていうか、うん、まあ、お聞きの皆さんもね、それからあなた、
はい
はい、
はい、もう鼻うがい毎日欠かしません。
本当に鼻やってんだ。
鼻やってますよ、はい、
あれいいんだね、
うがい薬で、うん、片っぽずつうがい中水通して両方いっぺんにやると頭痛くなっちゃう。片っぽずつやると
なるほどね、
なれますよね。
まあそんなんでさ、本当にワクチンが、うん、をやっといた方がいいと言うんだけど、
そうですね、
そのいやどうする、
はい、
ワクチンがA、B のいろいろあって、
はいはいはい、
混合ワクチンがいいの、あれがいいの、
で、
ね、ダメだったらパーなんだよ。
そうなんですね。
どうすればいいか、それ聞きたいんだけど。いやいや、今やれって言われてんだよ。だけど、どれをやっていいか。
あ、そうなんですよね。
それでハマらなかったらパーなんだ。何の意味もない。
そうそうそうそう。だから、新しいやつに関してはまだ全然ないんで、とりあえずやらないよりはやった方がいいだろうっていうレベルじゃないですか、どうしてもね。
それだけは言っとこうと思って、
今日はね。全部はできないんですよね。
うん。だとにかく、だから、かからないように、まず、普段を気をつけるっていうの、うん、だからもう今だからうがい手洗いなんか本当に基礎中の基礎なんですけど、うん、結構これバカになんないなと思って、
うん、ね、そうね、で結局は、はい、衣食同源なんだよ。
あ、
結局は食べ物で対応していかなきゃいけないんで、うん、でね、この間京田千子さんと、ね、
はい、久子さん、
隣で、はい、隣として今、スティッチやってるんだけど、
電磁圏 IC とですね、
で
昔は
風でね、
うん、
はい、ずっとこう調子悪かったんだけど、しょうちゃんね、うん、年取ってくると、うん、悪くここまで来るけど、うん、それ以上悪くならないんだね、うん、全部いろんな雑菌も取って背負ってるからすぐこう跳ね返すんだねって、もう治っちゃったよって、
あらあら、
だから年取ると、うん、免疫ができちゃうっていうの、
はい、
だからワクチン僕はいらないんじゃないかと思ってんだけど、
さすがさすがポパイのオリーブが、オリーブがポパイ強いなポパイは、オリーブは、
まあそんなこんなでね、あのとにかく僕らの仕事っていうか、健康を保つことも表現、あの役者の仕事だから、あのそうならないように、で改めて、あの自分でこうだあだと全く思ってないんで、とにかく楽しく現場はね、バカ言って、ね、マスターのように親父ギャグを使いながら、
俺かい
3つまで許してもらってんだから、
あそうですね、それ以上やったらあのつまみ出しますよっていうね、
いや知ってるでも、はい、いい時は、はい、あ今いいからもう一ついいよとか言われるんで、
音響監督と戦いですそう今も戦ってる
今もね、あの、はい、そういう楽しくやっておりますよ、はい、それが一番大事、だからそういう意味では、まあ、あのマスターの、ね、生き方はね、あのいいんだか悪いんだか分かんないけども、
ドキ
本当に楽しく、はい、現場をね、はい、大事にしてるっていうのは、まあ、すごくこの間のアニソンバー見ててね、
ありがとうございます、
うん、分かんないうちにもう出てきちゃって、自分でこうやって踊ってるやってるっていうわけだから
いや
なっちゃうんだなと、あの熱心さとね、あれはすごいなと思うよ、
ありがとうございます、う
ん、半分だったんだよ最初この辺で、
あ
だんだん
マスターが前に行っちゃってるのは後ろから見てて分かってました
あれは何、意識して出てくるんだ、俺もやるんだぞって、
いやでもね、舞台袖でね、うん、あのいわゆる戦隊シリーズですね、スーパー戦隊の、うんうんうん、名乗りっていうのがあるんですよ、なんとかレッドとかなんとかブルーとか、うんうん、あれをね、なんか楽しみにしてる連中も一部いるんですよ。
そうなんですか。
この間もね、スーパー戦隊スピリッツの時に、うん、あ今日も袖で踊ってましたね、あの名乗りかっこよかったですよとかね、で言ってくれると、でちょっと、まあ、豚もおだてら木に登るでね喜んでくれる人がいるならちょっとじゃあ見しとくかみたいな、
なるほどね、
でもまあもちろんあの歌手の方も邪魔しちゃ申し訳ないから、それはね、うん、だからなんとなくこう端っこでこうしながらね、うん、あの視界の外で分かる人が気づいてくればいいかなぐらいな、
そういうことよく分かりました、まあ、そんなわけで、
はいはい、
まあ、あなた任せ僕任せで楽しくしようとしておりますが、
はい、
今ね、
はい、
携帯、
はいはいはい、
電話、
はい、携帯電話、
携帯にね、
はい、
面白いね、
はい、
ショートショートのちょっとピンクっぽいね、ドラマ作りをして、今週の末にはもう、うん、2、3本作るから10話になるんですが、
う
ん、
ほうほう、
それが携帯から流れてくると、
はい、ほうほうほう、
携帯電話でそのドラマが聞ける
っていう、そういうサイトというか、
僕が見とこうもんなんで、若元が出てきまして、
若元のりおさんが、穴子さんが、
穴子さんが、広森くんが出て、広森くんが書いてますんですけどね、
はいはいはいはい、
そんなこんなでね、それから、
うん、
離れて、何千里、
あ、はいはいはい、母を訪ねて何千里、
その、は誰、
マルコ、
うん、
マルコは北道恵さん、
違う
じゃなくて、
うん、
誰だ、の声の人でしょ、マルコは
母を訪ね
て、北道恵さん、あっちだ、フランダースの犬だ、
うん、
フ
ランダースは言わないで、僕は金もね嫌いなんだから
そうか、ごめんなさい、朝やってたんだこの間
そう
最近出てこないね、
まあでもの方とか、そんな方とかで、うんうんうん、みんなで今作って、
うん、
ちょっとね、
はい、
あのエッチっぽいもの
を、お面白い、
うん、やってるんですよ、一回作ったんだけど、はいはい、あんまりエッチっぽくないんで、もう少しこうね、あのこの辺がこのぐらい見えるぐらい、
この辺がこれラジオだからね、お付き合いできませんけど、これはあのスタジオにいるもの特権ということは、これは楽しみですね
っていうようなことやったりして、まあ、楽しんでおります、
はいはい、あじゃあもうで、あのあともちろんでテレ朝の夕方のね、迷宮の扉の方も、ね、
うん、ワンナウスがいいしね、ステッチがいいし、
はい、
それから、
はい、
八
宝菜、八宝菜、
それから黒金のラインバレルとかね、はいろいろとレギュラーでやらさせてもらってます
が、すごいですよね、お忙しいじゃないですか、とっても、
この間美の巨人やってきましたし、まあ、だから時々まあ報道ステーションだとかね、
はいはいはい、まあ、ナレーションでもね、そうそう、よく耳にかかりますけども、
もう当たり構わずやらさせていただいております、
はい、でも本当にでも先ほど健康のお話がございましたけども、本当これからもどうぞずっとお元気で、
はい、
いつまでも、いやでも本当に今日は
も
う本当お忙しい中ね、本当にたくさんいろんなことやっていただきました、もうね番組の、最高記録作りましたので、あの水木一郎さんの記録を軽く破りましたのでね、多分この記録はもう破れないと思います
、はい、
ね、でもすいません、我々の思いの丈を今日は番組で、
はいはい、
あのすいません、長々とありがとうございました、本当これからもずっとお元気で、
生涯
現役で、
ありがとうございます、
あの突き進んで ていただきたいと思います、今回のゲストは、はい、飯塚翔太さんでございました。ありがとうございました。
皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。うわーということでね、はい、もう一回 CM だ。
みんなよく聞いてるな。新年早々ショッカー大野の秘密基地へよく来たな。まあ今年一年無事に過ごしてくれや。うん、ワクチン打ったか？ボクシング打ったよ。
いやどうだったよ、レイナちゃん。
いやでもあのこう声優としてためになるお話も実はすごくいっぱいしてくださってて、はい、もう、うん、はぁ、あ、はぁ、あ、っていう途中からもため息しか出てこなくなっちゃったりしました、
ね。
はい、
もうこのままあとね1時間ぐらいやったらね好きですってまた告白しちゃうとこなんだろ。きっと飯塚さんに、は
い、
ドキドキだ。
気をつけないと
ね、ということでですね、あ前々回の、森のりひさくんのですね、
はい、
サイン色紙プレゼントの方ですねご応募いただきましたと思います。抽選を、しておきました。3名様、
はい、
はい、もう今日はもうこの3名ですね。はい、ではこちらまずはですね、宮城県仙台市にお住まいのですねセイスさん、ね、はい、猫のしっぽ大好きです。ありがとうございま す, います、こちらはですね秋田県からラジオネームバックリーさん、
はい、
外は寒くて雪がすごく小さな町がより小さく見えますが、あそういうね秋田ですからね聞いてくれてるんだね、猫プでは無限の広がりを感じさせてくれるのでとても嬉しくなります。ありがとうございます、そしてこちらはですね渋谷区にお住まいの北子ちゃん、
はい、
ね、森先生に学校でお世話になってます。あ生徒だ、
はい、生徒、
ね、でも面と向かってサインくださいなんて言えないのでサイン欲しい。そうよ、短い時間になっちゃうと意外にサインくらいって言えないんだよ ね、はい、ということで以上3名様ね森のりささんのサインをお送りします。おめでとうございま す。そしてもちろん今回も、
はい、
我らが飯塚翔太さんにですねなんとボイスラッガーの特製色紙にサインをしていただいて3名の方にプレゼントさせていただきたいと思います、はい、ぜひ番組のね感想を添えていただいてですね、はい、どうぞまたネコップの方に応募していただきたいと思います。さあということで2009年スタートしたわけでございますけれども、まあ冒頭でね、はい、今年の抱負も言わせてもらいましたけども、まあ本当に楽しい1年に、ね、なりそうな気がする。なんかもうね年頭からこれだもの、
はい、
もうとっても幸せでね、
すごく楽しかった、
楽しかったからね、はい、この調子で今年もね1年頑張っていきたいと思いますので、ショッカーの秘密基地ようこそよろしくお願いいたします。ということで、今日はここまでということでございますね。お相手は私ショッカー大野と
貝原玲奈でした。
せーの、またね、今年もよろしく。